皆さんこんにちは、こんばんは、毎度でございます。変態バーチャルライバー HRR と書いて HR です。はい、皆様に、まずは、謝罪を申し上げないといけないことがございます。本日、まあ、先ほどですね、ちょっとチラッと、準備中の画面が映ってしまいましたが、はい、いつもの、はい、というわけで今日、お、当選坊主さんさん、ニコニコくありがとうございます。はい、というわけでですね、今日、アリスさん、遅刻してる感じでございます。はい、お、リキスさん、こんばんは、マイドルございます。シスイさんも和骨ありがとうございます。はい、さくらさんもこんばんは、いつものでございます。いつものね、あ、そうツイッターでツイートしとかないといけないですね。さあ、というわけでですね、ラジオ始まりますということでですね、これをラジオ開始しました、ぜひお越しください。ラジオ開始しました、ぜひお越しください。謝罪からスタート、コンチェルナイトです。光合成キノコさんもこんばんは、毎度でございます。そんなこんなでですね、今日もうクリスマスシーズンも近いですよね。クリスマスシーズンが近いので、私もね、衣装をクリスマス風にね、アレンジしてきた感じにしております。まあ、そんなこんなでですね、今日のゲストの方も来ていただきますのでね、アリスさん、そう、アリスさんにはね、一応連絡したんですが、返事がない。ただのアリスのようだ、天使のようだ。まあ、そんなこんなでですね、今日はいろいろと、普通いつも通りやっていきたいと思います。はい、当選坊主さんさん、ニコニコ大量にありがとうございます。ではですね、レイブンズナイト第698回、あと間もなく、あと2回でね、レイブンズナイト700回ですよ。いやー、時間が経つのも早いものです。ではレイブンズナイトやっていきたいと思います。本日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。返事がない、いつものアリスのようだ。いやー、いつものアリスさんでございます。というわけで、市の森近さんも改めまして、こんばんは、いらっしゃいませ。レイブンズナイト始めていきましょう。レッツイグニッション。皆さんこんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界に配信する、あなたの印象にどこにたいラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルリーパー HRR と書いて HR がお送りしたいと思います。そんなわけでですね、お、当選坊主さんさん、さらにニコニコ国ありがとうございます。いや、これはね、ニコニコ国こんだけいただいたらね、いや、いつものようにね、アリスさんにね、媚びを売ってもらってたりしてるんですが、今日はね、アリスさんがまだ来てないので、このタイミングでしたらね、もうゲストの方が来ていただいたらね、そのゲストの方にニコニコ国のお礼の媚び売りをしてもらおうかなって、今のうちから勝手に言っておきたいと思います。まあ、今日のね、ゲストはね、皆さん期待してください。非常に可愛い子が来て、いただける怒られるかな、可愛いとかって言ったら怒られそうな気もしますが、はい、というわけでですね、まあ、そんな感じでですね、皆さん本当に、ゲストの方も楽しみにしておいてください。ではですね、そう、当選ポジさんさんにもね、ニコニコ国大量にいただいております。私自身もね、自作自演していこうかな。ニコニコ国の自作自演、これはやっとかないとあかんですね。広告主を、秘密結社コンズにしてですね、自作自演秘密結社コンズ名義でですね、ニコニコ国はニコニコ国自作自演広告をですね、ぶち込みながら今日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題、今日のね、後半戦のトークテーマはこちらでございます。本日のお題、今日の後半戦のトークテーマ、じゃじゃん、印象深いゲームですね。 はい、本日のお題は印象深いゲームでございます。そう、最近ねゲームの話題、何かとねいろいろとゲームの話題が出てくるんですが、まあそのね、そうゲームのワンシーンとかね、ゲームの BGM、 あとですね、そう何でしたっけ、こんなゲーム遊んだよとかですね、インパクトのあるゲームなどなど、コンピューターゲームからリアルのゲームまでいろいろと募集したいと思います。そう、印象深いゲームですね。その、まあ、自分がプレイしたこと、プレイしたわけではないけど、なんだったっけ、動画とかで見てね、これ印象に残ってるよとかですね、ありすぎて困る、そう、ありすぎて困るんでしたら、もう片っ端からね、書いていってください。片っ端から書いていっていただければ、時間をね、時間を潰せるっていう表現おかしいですけど、はい、いっぱいあるぞ、お、白目、お、片っ端から書いていってください。投稿いただく場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ、出てくるレイブンズナイト掲示板、またはですね、マシュマロ、ね、匿名で投稿されたい方はマシュマロを利用していただいて、さらにですね、そう、こちらの配信は YouTube、ニコニコ生放送、ツイキャスでの同時配信を行っておりますので、それらの配信にですね、コメントしていただけましたら、そちらのコメントもですね、後半戦のお題のコーナーでですね、読み上げさせていただきますので、ぜひぜひ、お、黒いモブさんも視聴お邪魔いたします。本日のお題はですね、印象に残ったゲームです。バンバンですね、書いていただければ、中の人、私の中の人、ね、ラジオの中の人、めっちゃ喜びますんでね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、さくらさん、そう、印象深いゲーム、走行悪鬼村正とか、走行悪鬼村正、あれもね、いや、私ね、いろんなゲームで、気に入った子、自分のお気に入りのキャラとかがですね、途中リタイアすることっていうのがあるんですが、そう、走行悪鬼村正ね、私が一番最初に気に入った子がですね、うん、第一章でいなくなりま、うん、第一章でいなくなるというか、うん、大変なことになって、あれがあれな、うん、あの子結構好きだったんですけどね、はい。はい、しずいさんも村正は面白かった、そう、ニトロプラスのゲームでございます。まあ、ニトロプラスといえばですね、テレビ、アニメ化もした、シュタインズゲートとかですね、あとまあ、ニトロプラスとは関係ないかもしれませんが、そちらの、ね、シナリオライターさんであります、うろぶちさんが書いた魔法少女マドカマギカとかっていうね、アニメなんかも非常に人気がありますね。はい。さくらさんが、いっちゃん最初のさ、あの3人か。いやー、分かっているみたいですね。ありがとうございます。あの3人の、3人組の中の女の子がね、結構私の、ツボに刺さってたんですけど、速攻リタイアしてしまいました。はい。まあ、そんなこんなでですね、そう、私の、気に入ったキャラ、印象深い、気に入ったキャラ、お気に入りのキャラとかがですね、そのゲーム、アニメ、漫画、ノベル作品 などなど、ね、速攻リタイアするっていうジンクスがあります。まあ、この辺もね、ある意味印象に残ったシーンなのかもしれませんけどね。はい、アンドラスさん、こんばんは。毎度でございます。お、ニコニコ広告、大量の広告がいただいたおかげで第3位にランクインしました。ありがとうございます。まあ、そんなわけでですね、印象深いゲーム、皆さん、ぜひぜひ、募集したいと思いますんでね、よろしくお願いいたします。そしてですね、すでに、ね、画面にも出ておりますが、今日の特別ゲストの、黒羽黒様、もうすでにね、裏で待機してるはずなので、待機してますよね。なんかボソッと声聞こえました。すでに待機されてるみたいなので、ね、ちょっとね、お呼びしたいと思いますんでね、もう少々お待ちください。さあ、そんなこんなでですね、場も温まってきたのではないかなと思いますけどね。はい、さくらさんも王道だけど、やっぱ雲かな？なるほどね。はい、場も温まってきたと思いますので、お、ぽいぽいさんもニコニコ広告ありがとうございます。さあ、今日のゲストをですね、早速呼んでみたいと思いますが、ゲストを呼ぶ前に今日も最後までお楽しみいただきつつ、お楽しみいただくってことを祈りつつ、ジングルを流しておきましょう。いつものジングル、アリスさんはまだ来ない。さあ、というわけでですね、皆さんご一緒に、レイブンズナイト。さあ、今日のゲスト 早速お呼びしたいと思います。本日のゲストはこの方です。
はい、皆さん、コンクローです。今日のゲスト、神と女神の親戚ガラス、クロバクローです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。コンクロー、コンクロー、コンクロー。いやー、ようこそお越しいただきました。ちょっともうちょいでかくしとこう。画面のど真ん中でっかくドーンと潜入してもらいましょう。はい、私と俺ぐらい同じぐらいのサイズだったら上がるので、はい、というわけでですね、来ていただきました。クロバ、クロバクロさん、クロハネクロさん、
はい、クロバです。クロバで大丈夫です。
クロバで大丈夫ですね。ありがとうございます。クロバクロさん、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
イケボだー、コンクローってね。
そして皆さん、ニコニコ広告たくさんありがとうございます。
あ、ちょっと待って、クロちゃん、クロちゃん。
はい、
もうクロちゃんって呼んでますけど、ニコニ広告にね、媚び売る場合はですね、専用のね、はい、場面を用意してますんでね。
なんだと、
そちらをご利用いただければと思います。ちょっとお待ちくださいね。さあ、というわけで、
もう一回ね。
そう、ちょっと待ってくださいね。専用のね、場面を、ちゃんとね、用意しておりまして、でですね、なおかつですね、はい、そう、何でしたっけ、なおかつですね、よいしょ。専用のね、BGM をね、合わせて、使う感じになりますんでね。そう、ちょっとだけね、ご準備するの待っていただければと。何画面黒くなってるんですか。じゃあ画面切り替えますね。画面切り替えました。はい、黒ちゃんのオンステージでございます。はい、というわけでですね、そう、たくさんのニコニコ広告いただきましたんで、今日は、黒、ゲストのね、おっと、ちょっと待ってください。なんか変なもんが。
中見えてますね。中見えてますね。
ゲストのですね、黒は黒さんにですね、なんだったっけ、ニコニコ広告いただいた方に媚び売ってもらいましょう。さあ、 BGM はこれ、どれがいいかな、どれがいいかな、あざとい BGM にしときましょう。これでいこう。
なんだと。レイヴンズナイトラジオを聞いてくださってる皆さん、いつもニコニコ広告たくさんありがとうね。
ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。恥ずかしい、恥ずかしい、
恥ずかしい、
恥ずかしがってますね。恥ずかしがってますね。はい、
暑い、
ね、
暑い。
何恥ずかしがってるんですか。はい、うどん伯爵さんがね、クロさんも天使入ってるし、媚びを売るにはぴったりだねっていうことでですね。はい、配信早々ね、媚びはいかがかねー、きた
ー、いかがかねー、
やんややんややんやということでですね。はい、クロさん、リキさんもコンクロということでですね、挨拶の乗っていただいてる感じでございます。こんにちは、なんか初手恥ずかしいとこ見ちまった、ひずみみどりさんが。はい、いらっしゃいませ。高校生きのこさんも
かわいい
ナイスということではございますが、ちなみに、いきなりね、ど失礼なこと聞いていいですか。
はい、なんでしょう。
はい、ど失礼なことを聞いて、聞かせていただきますが、クロバクロさん、非常に可愛らしい見た目をしていらっしゃるんですが、
はい、
別に今流行り の、 男の娘と書いて男の子 VTuber っていうわけじゃないですよね。
ではございません。
男性ですよね。
はいはい、しっかりとした男性です。
しっかりとした男性ですよね。了解でございます。はい、
はい、まあ生物学的にはオスって言った方がいいんですけど。
ああ、そっかそっかそっか、そうですよね。そう、
カラスなんで、ね、
カラス系。そう、実を言うとね、このレイヴンズナイトのレイブンズナイトのレイブンってさ、まあ、渡りガラスって意味があるんですよ。
はあ、
ご存知でしょうか。そう、この、そう、というわけで、まあ、今日のゲームの話題にもなるんですが、祝アーマードコア6発売決定ということで、その初代のアーマードコアとかのその傭兵のことをですね、レイブンって呼ばれてたりもしてたんですが、 その傭兵のね名称がレイブンって呼ばれてたりしてる、まあそちらのレイブンはね略奪者とかそういった意味もあるんですが、まあそこからもねレイブンズナイト実は取ってたりもするんですよ、実を言うとね。
おお。
なのでアーマードコア6が出るのはすごい嬉しかったりするんですが、まあこれはゲームの後半のねお題のコーナーの話題で引っ張り出していこうかなとは思いますが、
はい、
そうまさにねあのカラスつながりでございます。いや仲良くしてくださいレイブンズナイト、
よろしくお願いします。
ちなみにあの HRR もあの変態バーチャルライバーと名乗ってますけど、今はね
今は
名乗ってますが、実を言うとですね、もともとはね H があの私のねあの本名のイニシャルだったりして、で RR でリアルレイブン、あのねあの、ま、リアルっていうのは誠のっていう意味があるんですが、まことのレイブンっていうことでですね、いやカラスつながりで仲良くしてくださいね、よろしくお願いします。
お願いします。もしかしたら遠い親戚かもしれない。
なるほどなるほどね。歓迎しよう、今日から君はレイブンだ。
ありがとうございます。
はい、
何の元ネタだろう。何が元ネタだろう。
元ネタですか。元ネタはですね、あのアーマードコア初代アーマードコアでですね、そのまず最初にチュートリアルと称した入団試験があるんですよ。
はいはいはい。
でその敵をやっつけた時にあの歓迎しよう、今日から君はレイブンだっていうね、あの傭兵になることを認められるっていう感じのセリフなんですが、認めてもらったセリフだが、
まあね、これは良くないな。
まあね、あの何でしたっけ、その
動画を見てくるべきだ、
そのねオープニングのチュートリアルで心折られる方続出でだったそうです。
そんな
オープニング直後のねあのチュートリアルで、敵にボコされて心が折れる方ねいっぱいいたらしいです。エイチャル兄貴がイケボに私はいつもイケボですよね、
そうですね、
騙して悪いがこれも仕事なんでね、イケボであって騙す人を騙すっていうことで、はい、うどん伯爵さんがね、男の子には見えるが実に可愛らしいということです。
ありがとうございます。
ね、いやまあぶっちゃけうちのそういくつも今日来ていただいたのはね、そのうちの娘ちゃん、うつめでもございます、立花岡ちゃんとねよく遊んでいただいてるのを目にしたので、まあお声掛けさせていただいた感じではございますが、
はい、
そう、そもそもねちょっと聞きたかったのが、
はい、
その立花岡ちゃんってとどうやってつながったんですか。
ですね、
はい、
このラジオにも過去出てらっしゃると思うんですけど、
出てます出てます、はい、
甘味クレルさんって方、
ああはいはい、クレルさん
を経由して、
はい、
僕は知り合っております。
あ、なるほどね、そこ経由なわけですね、
はい、そこ経由でマインクラフトの方のサーバーに招待いただいて、はい、そこから仲良くなっていったって感じです、
ね、なるほどね。いやー VTuber 界隈、世間狭いですよね本当。あの人がここで、この人がこれ繋がってるっていうことよくありますが、
そう、そんなわけです。別の知り合いの人で言ったら、はい、うん、どこかしらでぶつかって、あれなんてこともよくありますからね。
よくあり、まれによくあるってやつですね。
はい。
はい、まあ、そんなこんなでですね、まあ、せっかく、来ていただいてますので、いつものね、何でしたっけ、質問みたいなのもやっていきたいと思います。黒羽黒さんにね、質問とかございましたら、ぜひぜひコメントとかしていただければ、ね、仲良しさんだね、二人、ということで、仲良し小良しでございます。さあ、ではですね、早速ちょっとお伺いしたいんですが、黒羽黒さん、はい、そう、実を言うとね、うちのね、娘ちゃんズの中にですね、黒羽沙羅ちゃんって方がいらっしゃるんですよ。
はい、
過去ね、うちのラジオにも来ていただいたことがあるんですが、黒羽沙羅ちゃんって方がいて、その人は黒い羽と書いて黒羽と呼ぶんですよ。
はいはいはい。
そう、だからそこでねちょっとごっちゃになったりしたんですが、黒羽黒さん、お名前の由来とかって聞いたりしても大丈夫ですか。
すごく簡単です。黒い羽のカラスをいじっています。なんで、うん、僕の ID の方が、うん、ツイッターの ID の方が、はいはいはい、クローバーの後クロウになってるんですよ。
あ、
カラスを英語にしているんです。
クローバー黒で、クローバー黒、
そう、語呂がいいよねとか覚えやすいよねっていう感じのところからこの名前になっております。
かっこいいね、賢い、それは。はあはあはあはあはあ、
そうなんです。
で、日本語だけじゃなく英語ともかけてるのですね。
そうです。
へえ、 天才、天才だ、それは天才だ。ちなみに、黒葉黒さんのね、全体像ではございますが、ちょっとお出ししても大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
はい、黒葉黒さんの全身なんですが、こんな感じでですね、短パン履いてる感じの、ね、白い、短パン白シャツの上にコートを羽織ってる感じなのかな、イメージとしては。
そうですね。
で、後ろがね、ちょっと見づらいと思うんですけど、そのね、尻尾、緑の尻尾が、緑というか青緑の尻尾があるんですよね。
明るい尻尾が、
明るい尻尾が、これどこから生えてるんですかね。
これは鼠径部ですね。
なるほど、鼠径部は前じゃないですか。
鼠径部は前か、違うわ。
尾てい骨のあたりですね。危ない危ない危ない。
鼠径部は前。
危ない。前から生えてたら困りますもん。
この光ってる部分前に出さなきゃいけなくなる。
ピカー、
違う。見せられないようになっちゃうから。
見せられないようになってしまいますか。
危ない。
はい。
違う。
ね、クロバークロさん、非常にね、それ尻尾だったの、尾羽だったの、尾羽だったらしいですよ。
そうです、そうです。
緑というか青緑のね、これね。はい、ちょっとめっちゃ拡大します。はい、見せられないよ。まあ、あれですよね、その何でしたっけ、人間形態を取ってるにあたって、まあ、猫耳っことかがね、耳とか尻尾が出ちゃってると同じような状態なのかもしれませんよね。
そうですね、これの方が楽なんでね、やっぱりね。
そうです。はい、というわけでですね、そういえばニコニコ王国が第3位になりましたよ。まあ、黒葉黒さんがね、お礼というかね、お礼の媚び寄りをしていただきまして、本当にありがとうございます。
すごい、いっぱいいただいてる、ありがとうございます。
いっぱいいただいてますよ。ぽいぽいさんからもいただきましたよ。秘密結社コンゾは俺の自作自演です。はい、秘密結社コンゾは私の自作自演でございます。
はい。
はい、でですね、そう、クローバー黒さん、VTuber として活動されてると思うんですが、まあ、今日のお題にも噛んでるんですけど、普段どのような配信してたりしてるんですか？
普段は僕のやりたいなって思うゲームをやっていたりとか、
またまた
先ほど名前が出た立花桜花ちゃんを含め、いろんな方々とコラボをさせていただいてたりとかしています。大体ゲーム配信になります。
なるほど、はい、ということはこうやっておしゃべりする配信っていうのはあんまりやらないって感じですね。
稀も稀ですね。
稀も稀か。なるほど。
最近だったらお酒飲んでそのまま喋ったりっていう、その場のノリで始めるぐらいの雑談、
飲み会配信みたいな感じ。飲み会配信、まあ、飲み会というか、そのバーチャル飲み会って言ったらいいんですかね。
そうです。
やっぱりね、一人で飲むよりさ、みんなで飲む方が絶対楽しいですから、ね、そういったね、リスナーさんと一緒にね、お酒を乾杯するっていうのはね、確かにありかもしれません。ところで、黒さん、
楽しいです。
はい、お酒は今日はご用意してたりするんですか？
あれ、持ってきてよかったんですか？
持ってきてよかったんですけど、
今日ダメかなと思って持ってきてないんですよ、ね。
残念。まあ、ダメならダメで大丈夫ですよ。今日は、私も、シラフのままに行きたいと思いますんでね。
はい。
はい。そういえば、言っとけよかったな。
さすがに人の配信いきなり出てお酒飲んでますわ、はい、失礼かなと思ってしまって。
全然いいですよ。そういえばいい酒に言っとくべきでしたね。まあ、乾杯もしたかったらよかったね、できたらよかったんですが、まあまあまあ、乾杯するのは深夜の配信にでもしておきたいと思います。はい、アンドラスさんがね、白い羽かなと思ったらアリスさんのツインテだったぞ。
立ち位置が
ということで、
黒い羽はどこに行ってしまったんだ。
黒い羽はカラスと一緒に帰ってしまいました。
浄化されてしまった。
カラスなぜ泣くの、カラスの勝手でしょうってね。はい、まあね、黒さん、そう、ツイッターの方ではですね、アクションズ ATC 付き VTuber と名乗られてますが、
はい、
アクションゲームはやっぱ好きなんですか？
そうですね、基本的にアクション要素が入ったゲームが好きですね。
あ、なるほどね。ということはさ、
逆に、
うん、はい、最近さ、ポケモンやってるじゃないですか。
はい、
ポケットモンスタースカーレットやってるんですかね。
スカーレットですね。
ポケモンやってると思うんですけど、ほらポケモンってどっちかって言ったらアクション要素はないガチの RPG の方じゃないですか。
はい、
やっぱり流行りに乗っかってやってるんですか？
そうですね、さすがに
グヒグヒみたいな。
っていうのと、はい、あの僕が今までで一番苦手ジャンルかなって思ってきてた分野でもあったんで、
ああなるほど、 RPG 系が
そう、うんうんうん、あのどうしてもアクションゲームが好きになると、
はい、
あの HR さんがやってるあの何でしたっけあれ、
エルデンリング
でしたか、うん、あれだったらもうパリとかの要素で何とかしちゃうんですけど、
はい、
RPG はその要素がないんでそれの練習にもなるかなと思って、
そうあのね実を言うと私もね、まあ、これめっちゃジェネレーションギャップになるんですが、
はい、
ポケモンやってました、
やってました、
そうあの初代とかの時代
に
ゴリゴリにやり込んでました、
オーフフン博士とかが出てくるあれですね、
そうそうそうそうで、まあ、そう私ねその当時、まあ、まだそのいろんな、まあ、ファミコンスーパーファミコン世代とかでそのねあの辺って RPG の、ね、まさにその絶世期だったじゃないですか、
はい、
だからいろんな RPG とかをあのプレイしてたんですが、そうなんだろう、パソコンと出会ってですね、まあ、パソコンでオンライン対戦のアクションゲームとかをやりだしたりしたんです、しだしたら、
はい、
まあ、次第にねそのコマンド選択式の RPG っていうのがやっぱりねダメになってきてしまったんですよね、私自身が、
はいはいはい、
ですんでね私も基本的にあのプレイするんならアクション RPG、まあ、今でもプレイできるとしたら、まあ、例えば聖剣伝説とかのねアクション要素がある RPG とか、あとテイルズシリーズとかならまあ楽しめるかなと思うんですけど、まあ、純粋なねコマンドバトルの RPG はちょっと今は敬遠、まあ、でもポケモンはねちょっとねやってみたいっていうのもありますけどね、今回すごい良作みたいですからね、実際プレイしてどうですか、
いや面白いですよ、
はい、
もういろんなフィールドも走り回れますし、でなんだろうな、レベリングとかもそんなに苦に感じなかったりとか、
例えばアンドラスさんがコメントでですね、クロさんアーマーガーとかあたり使ってそうみたいな感じで
やっぱり用意はしてるんですけど、
鳥系ポケモン
には入ってきませんでしたね。
鳥系ポケモン使ったりしてないんですか？鳥系縛りとか。
もうその行き当たりばったりで、はい、可愛らしいポケモン捕まえて育ててっていうのをメインにしてたんで。
可愛らしいポケモンだと？可愛い子が可愛いポケモンを育てる。うん。
ヤオハスタートでデカヌちゃん捕まえたりとか。
うむ。ね。
ニーフィアがいたりとかね、
翡翠みどりさんもねポケモンも悪くないけどコマンド選択式としての面白さは感じなくなっちまったな、まあね、ポケモンって言ってしまえばね運の絡んだ読み合いじゃんけんみたいな感じ、
そうですね、
なんとなくさ戦闘前からすでに勝負が始まってるみたいな感じのところもありますよね、
そうそうそう、手札からどれを出してそれの答えが何かみたいな感じで、ね、
だからある意味あのポケモンって結構そのコマンド選択式の RPG 要素にはな RPG 的にはなってますけど、まあ、ガチの対人戦とかをやろうとするとどちらかというとほらあのいわゆるトレーディングカードゲーム的なノリなのかもしれませんけどね、
そうです、そっちの方がイメージ強いかな
そう、ポイポイさんがね今のソシャゲ大体コマンド選択式ではっていうことではございますけど、私もね1個だけまだソシャゲやってるんですよ、
はいはい、
ね、あのソシャゲ自体1個だけちょっとやってるんがあってですね、それは一応アクション RPG です、
アクション入ってるんですね、
アクションです、あの白猫プロジェクトっていう、ね、アクション
RPG です、あれか、はい、あれかアクションですね、確かに、
ただ あれねインフレがあまりにもひどすぎてもう、はい、もうね私あの今 無料で貯めてるあのガチャのね石、ガチャ石が全部使い果たしたらやめようかなって思います
いやあれは良くも悪くも信頼のおけるインフレゲーですからね、
信頼のおけるインフレゲーですそうだから今一応ねあのプレ一応プレイはしてますが、そのプレイしてる理由がねガチャ石が大量に残ってるからなんですよね、
うん、
そうガチャ石を使い切ったらやめようかなって思うんです、思ってるんですが、いやなかなか なかなか減らないんですよ本当。いやもう好きなキャラが来たらねもう全部ぶっぱして絶対当てれるぐらいのねガチャ石持ってるんですよ、
うん、
ここまでね貯めてる人って絶対いないレベルで貯めてると思います、
いやすごい羨ましい
ね、今の現金換算だとどれぐらいになるんだろう、
やめよう、やめよう。ガチャ石の現金換算は良くないよ。
ガチャ石の現金換算よくないですか？そう。ちょっと待ってね。iPhone 版が5400円で、
だいたい最高金額を何ピヨンでいけるかだけ聞きましょうか。それじゃ
あ。ちょっと待ってね。1個あたり15円。
はいはいはいはい。
石が1個あたり15円ね。それが俺6万持ってるんで、ね、90万円分ぐらい持ってます。ガチャ石。
冷え。
使い切れねえ、みたいな。はい、ガチャ石現金換算はガチャ難民に大ダメージだからさ、ということでですね。
その通りです。
その通り。いや、でも、俺から無料で貯めてるんですよ。
えらい。無料で貯めてるのがすごくえらい。
無料で貯めてるガチャ石だけで、現金換算90万円分ぐらい持ってます。だ意外とね、欲しいキャラが来たら、回してたりしてるんですよ。
うん、
まあ、実際昔さ、何でしたっけ、そう、魔法少女マドカマギカっていう話がちょらっと出てたんですけど、マドマギコラボみたいなのがあったんで、はい、その時の出てきたキャラ全部欲しいからって、その時に結構ガチャ全部ぶっぱしたりとかもしてたんですけどね。
あれ、あのゲームって確か最高レアリティ出すの大変だったので。
いや、全然、優しい方です。
優しい方ですか、
うん、優しい方です。あのゲームは最高レアリティ 5% ぐらいで出ようので、
あー、緩いですね。
緩いです。まあ、天井ないんですけどね。
いやー、もう僕はね、1% 以上が出たら全部緩いって言いますよ。
あ、確かにね、ガチャで 1% 以上は緩いというね、それは確かに思います。
僕が訓練されてきたガチャはね、
90万円。
1% な上にガチャ天井がないっていうゲームで訓練されてますから。
90万、旅行できる金額やんってことではございますが、いや、ね、白猫プロジェクトのガチャにしか使えません。逆に現金として ね、キャッシュアウトしたいですけどね。そう。だからまあ、やっちゃダメですけど、アカウント売りとかってやってる人もいるんでしょうね、おそらくは。こうやって無料ガチャの
額貯め
て。私なんかGoogle のアカウントと紐付けちゃってるんで、売ることは絶対できないんですけど。
はい。
ね。いやー、まあでもガチャはね、ほんとね、ガチャの闇ですよ。
闇ですよ。
まあね、そう、ソシャゲは、そう、ソシャゲ、アクションの話に戻しましょう。アクションの話に戻しましょう。はい。はい、そう、黒羽黒さん、そのアクションゲームが大好き、今は最近やってるということなので、まあ、チラッと見たら、エイペックスレジェンズとかさ、あと、何、はい、でしたっけ、オーバーウォッチ2とかもプレイされてるじゃないですか。
はい。
アクションゲームというよりも、FPS とかが好きってことなんですかね。
正直な話、アドリブ要素があれば何でもよくて。
はい、あ、なるほどね。
FPS も基本的には自分のプレイスキルのそのタイミングに合った行動を合わせてやるっていうゲームだと思うんですけど、
は
い、
そうですね、FPS なんかはもう完全に立ち回りプレイスキルゴリゴリのゲームですから、はい、要するに、ね、はい、
あんまり配信ではやってないですが、スマブラだったりとかマリオカートだったりとか、
はいはいはい、いや、あの辺もプレイスキルゴリゴリいりますよね。
そうです、そうです、っていう感じのゲームの方が好きですね。
なるほど。体を動かすというか、何でしたっけ、
自分でそのプレイスキルを磨いて上手くなって、それが反映されるゲームが好きです。
そうですね。逆に何でしたっけ、ペイトゥーウィンとかさ、
タイムトゥーウィンとか、
タイムトゥーウィンとかはあまり個人的には
途中で飽きますね。
なるほどね。まあそうですよね。そう、まあ、なおかつってことは対人戦とかやっぱり好きですか。
対人戦は
ソロでプレイするアクションゲームってあるじゃないですか。アクション RPG とかさ、
なんだろう、僕のやってるスタンスがエンジョイとガチ勢の間ぐらいを行き来してるんですよ ね。
エンジョイガチ勢の愛の子あたり。
なんでエルデンリングやったらきっとストーリーをクリアして終わりかな、対人戦はせずに終わりかなみたいな感じ。
ああ、なるほどね。私なんかもう今完全に対人エンジョイガチ勢、エンジョイガチ勢。
対人って怖いんですよ。
そう、まあ私なんかはあれですよ、いわゆるそのエルデンリングもさ、結局装備とか、まあ、ポケモンも一緒だと思うんですけど、
はい、
あのトップメタっていうのがあるじゃないですか、いわゆる。
ありますね。
そう、なんかポケモンなんかもね、ガチで大会上位を狙おうと思ったら、それこそね、決勝、過去の大会で決勝戦で、ミラーマッチになったとかっていう話もよく聞きますし、
うん。
で、エルデンリングなんかも結構、RPG 要素もありますが、まあ、装備とかそういったのでね、結局そのトップメタっていうのはあるんですよ。
はい。
だから個人のそのね、主催してる大会なんかは決勝戦2人とも同じ装備だったみたいなこともあったぐらいなんですが、
はい。
まあ、私、対人結構ゴリゴリやってますけど、まあ、いわゆるコスプレ勢ですかね。
うん。
そう。だから、何でしたっけ、ポケモンで言ったら、例えばその自分の好きなポケモン縛りでプレイしてるみたいな感じのイメージですわ。
うん。
なのでね、でもまあその姿でも一応ねプレイヤースキル磨けば勝てたりするんでね、そう、一般兵スタイルを貫いて頑張ってるっていうので、まあそういう意味ではある意味ね、クロさんとは馬があるのではないかなとは思いますけどね。
そうですね、セール待ちです。
9000円しますからね、あれ。
そうなんですよね。
高いっすからね。そういえば他にもいろいろとアクションゲームとか見たら、ボーダーランズ3とかもプレイされてるんですね。
はい、やってました、やってました。
ボーダーランは私2の時代にハマってたんですよね。あれも結構面白かったと思いますけどね。
で
もボーダーランズもさ、あれ楽しいですけど、はい、あれはどっちかって言ったら RPG 要素めっちゃ強いじゃないですか。
そうですね、
結構ねレベルを上げないと敵に全くダメージが通らないってことよくあるんで、
はい
ね、そういう意味ではボーダーランズはどっちかって言ったら、まあ FPS ですけどアクションよりかなって思いますけどね。
ただそのアクションよりでも、アクションよりじゃない、
FPS、
ね、RPG みたいな、はい、育成よりになったとしても、うん、アクション要素が混ざってくるんで、普通の適正レベルよりも上のところを頑張れば攻略できるよねっていう、
それは
確かにそんな感じのスタンスがあるんで、
ですよね。さあ、アンドラスさんがね、無課金で PVB のアリーナ1位取ったけどサービス終了してしまった。うわ悲しい。まあでも無課金で1位取れるようなゲームっていうのはやっぱ素晴らしいんではないかなって思いますけどね。
ですね。
伊勢みどりさんからの質問でございます。特定の行動を繰り返すだけで良いのは嫌なタイプなのかな。
そうですね。
なるほどね。
だからアクションゲーム込みだとしても、はい、一時期流行った、今も流行ってるかもしれない、わからない、ヴァンパイアサバイバーってあったじゃないですか。
ありました、ヴァンパイアサバイバー。
あれって最終的にやること一緒なんで。
です、まあまあまあ、そうですね。
途中から飽きちゃったんですよね。
私もね、途中まではプレイしてました。なんかいろいろと新要素は追加されていきますが、うん、結局のところね、やること一緒みたいな感じになって
そうそうそう、
うん、ですね。
そういうのはダメなタイプですね。
そう、ね、あと、ポイポイさんからね、エルデンリングの話ですけど、まあ、クローバークローさんがもしエルデンリングをプレイされるとしたら、闇霊侵入でクリアさせなければずっとエルデしてるってくれるってことみたいな。
やめてやめてください
ね。まあ、今作はね、一応侵入者は自分から招き寄せない限りは侵入されないように、ソロプレイだと侵入されないんで、
うん、
安心ではありますけどね。
もともと心を折られるゲームって聞いてるんで、さらに心を折ろうとしないで。
いや、その心がね、知ってます？エルデンリングをの配信を見に行ってる方は、そのね、プレイしてる方が心がバキバキに折れるのを見て憂鬱を感じる方が非常に多いんです。
やだ、みんな歪んでる、やだ。
そうだからね、特に何でしたっけ、クッソ強い絶対苦戦必須のボスに挑む時なんかはね、それを見てる方もニヤニヤしてしゃあないみたいな感じではありますけどね。はい、エルデンリングはユーザーフレンドリーだから平気平気。あ、まあでもね、うん、そうそうそう、エルデンリングは比較的ユーザーフレンドリーなので、あれはね、過去作に比べたらだいぶユーザーフレンドリーでございます。はい、翡翠みどりさんがね、ボダラン3は、FL4K をボロカス弱体クスタのゆるさんからな、ほんま何のことでしょう。3は
キャラクターですね。
キャラクターか、なるほどね。光合成キノコさん、心が折れるゲームをお望みって、
ほどほどでお願いします。
ほどほど。まあでもね、何でしたっけ、まあ、クライムさんもね言ってるね、折れた後に立ち上がるのがいいんじゃないですかっていうことではございますが、 ただ心が折れるって言ってもね、エルデンリングはまだそんなに折れないというかさ、なんだろう、死んでも大丈夫なんですよ、言ってしまえば。
そうですね、
そう、死んでも大丈夫なんです。だからね、はい、私ね、昔さ、まあ、大昔ですけどね、MMORPG がめっちゃ流行ってた時期に、ウルティマオンラインっていう MMORPG をプレイしてた時期があったんですよ。
はい。
あれなんかね、PK、プレイヤーキラーに襲われて、ぶっ殺さ、コロコロされると、身ぐるみ全部剥がされますからね。
うわぁ。
そう、どんな高級装備を持って、いようが全部持ってかれますからね。で、裸一貫でその幽霊になってね、あれは心折れますよ、ほんと。
いやーもう、装備集めてもすぐ奪っていかれて、繰り返しじゃないですか。
まあ、もともとはね、あれなんですよ、ウルティマオンライン、装備自体も集めるのも簡単なので、
うん。
そう、別にゴリゴリにレアドロップ探さなくても、プレイヤーの生産品で結構戦えたって時期があったんですが、ただね、いつ頃からか、その、レアドロップとかそういったのが実装され、出して、で、そうなると、今度はね、それを、落とさないために、保険みたいなもので用意され出したんですよ。
最高リアリティ保険みたいな。
レアリティ保険っていうか、その保険かけとけば、そのアイテムは取られませんよ、みたいな感じのね。
うん。
でも、そうなるとさ、やっぱりその、プレイヤーキラーさんとかがやっぱ苗出すわけですよ。
そうですね、システムが変わっちゃうって感じ
ですから。そう、今までできてたことができ てできなくなるっていうのはね、うーん、っていうのがあって、まあまあいろいろとうおあれがあったらしいですけどね。はい。ちなみに、泉さんが確かに HR さんの死亡回数の多さを見てニヤニヤするエルデンリング配信だね。いや、ね、落下死しようものならノルマ達成言われますからね、私。
いやあれ落ちるでしょ。ね、あのタイプのゲーム
本当ね。死にゲーのキプレイリスナーは、輸血しに来ているからね。そうなんですよね、まあ、私もね、光合成キノコさんがね、何でしたっけ、あれメトロイドね、スイッチ版のメトロイドをこうね、ボスに対してこうね、リトライを繰り返してるのをこう作業裏で作業しながらニヤニヤしながらね、作業してたりとかしてたりしますけどね。で、秋月千恵さんが、こんばんは、エルデンリングは面白いと思うけど、あのカメラワークはなんとかして欲しかったよ、っていうことではございますが、あ、どうなんでしょう、モンハンとかと同じような、ね、TPS 視点なので、意外と言いにくいのではないかなとは思いますけど、そう、FPS 酔う方って、FPS 酔うけど TPS は大丈夫って方とかいたりするんですけど、まあどうなんでしょうね。
まあ、いらっしゃいますね。
そう、あとはキーボードで操作するか、マウスで操作する、キーマウで操作するか、コントローラーで操作するかによってもやっぱ変わってくるのではないかなとは思いますけどね、
うん、僕は全部できるんで多分大丈夫です
ね。はい。アンドロスさんがね、折れるとしたらマレニアあたりだけど、イハイや白エビはなんとかなるし、そう、まあいろいろとね、強いボスにも逃げ道が用意されてるっていうのが、今作エルデンリングでございます。まあでもクロさんはね、うん、プレイヤースキル至上すぎなのでね、そんな逃げ道なんかを使わずガチンコで、ね、攻略してくれるのではないかなって勝手に。
はい、避けれねえってなった瞬間にパリーの練習始めますよ。
銀河夏目さん、こんばんは、毎度でございます。はい、パリーの練習いいですね。私の知り合いの V さんもね、いわゆる鬼畜ボスと言われてるやつを裸と、ね、コンボを持っただけで撃破してたバケモンいましたよ。
ひえ
高校生キノコさんがニコッ、ぽいぽいさんが自作の 3D ゲームだけ酔うのなんで、あーどうなんでしょう。てかぽいぽいさんは自作の 3D ゲームを作成されてるのですね。なるほど。はい、
すごい。
どんなゲームが出てくるのか楽しみでございます。もし完成の暁にはですね、プレイさせていただければと思います。もし販売するんでしたら言ってください。宣伝かつ私購入しますんでよろしくお願いします。
ぜひ。
はい、まあそんなこんなでですね、がっつりと喋ってしまいましたが、今後プレイしてみたいゲームとかってあります？
まあさっき言ったエルデンリング。
エルデンリング、まあセール待ちですね。うん。
そっか。いやでも目の前で見えてるのはそれぐらいなんですよね。
そうなんだ。
ただ。
あ、まだ6話。あ、
ゼルダの伝説のスイッチのやつ、あれ何でしたっけ、タイトル。
ブレスオブザワイルドの新作出るんですよね、はい、確か来年。
新作も出るって話ですし、はい、ブレイワイ自体僕やってないんですよね。
そうなんですか。
やったことないんで、うん、あれも触ってみたいなと思いながら、うん、RTA の動画見ちゃったからどうしようかなと思いながらみたいな感じです。
なるほどね。はい、3D ゲーム、あ、いや XY だけ頑張った 3D 迷路です。でもね、 3D 迷路は酔う、わかる。
迷路、
あ、昔さ、あの Windows の古い Windows でさ、なんだったっけ、 3D の迷路のスクリーンセーバーがあったんですよ。
はい、
あれを延々と眺めてたらクソ酔ってしまったっていうね。
なんか独特な移動方法してます
ね。そうね、そんなやってるので酔ったりはしてるんですが、そういえばさ、何でしたっけ、そのブレスオブザワイルドかね、あれなんかはね、あの非常にやっといていいゲームみたいな感じでね言われてたと思うんですが、
はい、
そうですんでね、ぜひぜひ、まあ、私スイッチ持ってないんですけどね、スイッチ持ってないんで。そういえばあのホラゲーとかもやってるじゃないですか。
ホラゲーはちまちまやってます ね、
地獄戦闘とか、あと何でしたっけ、あれもプレイされてましたよね、夜回りなんかも。
夜回りとリトルナイトメアかな。
リトルナイトメアは
あれはまあ横スクロールに近い、まあ、うん、ホラーテイストのは別ゲーって感じですけど。
ホラーゲーって大丈夫なんですか。
ホラーゲーは、はい、爆音が鳴るのにびっくりしてうわーっていうことはあっても、それ以上でもそれ以下でもない。
なるほどね。ってことは怖がってるのを見ながらこう憂鬱に浸ることはなかなか難しいってことですね。
ですね。地獄戦闘は、はい、お客さんが鳴るスベルが一番うるさかったです、
ね、なるほどね。そういえばモンハンライズもプレイされてるんですが、サンブレイクとかはやってたりしてるんですか。
サンブレイクは確か途中でやめちゃったかな。
なるほどね。そういえばスイッチ版ですよね。
そうです。
あ、残念もね、残念もね。
そうなんですよ。あ、スイッチじゃなかったらあのピンク髪のあの子に呼ばれてるんですよ。
なるほどね、まあ、確かにそうですよね、そうですよね、うん。名前出しても大丈夫ですよ。ピンク髪か赤髪か分かんないですけど、赤とピンクの愛の子のみたいな髪の子ですか。
そうです
頭のてっぺんにハートマークついてる子ですか。
そうです
ね。なるほどね。、うん、はい、非常に分かりやすい感じでございます、
はい。
ね、あとはそのあれですよね、定番ではございますが、そうクリスマスシーズンでございますよ。
はい、
さあ去年のクリスマス、クリスマスシーズン、クロちゃん何プレイしてましたか。
つぼおじなるものをや
ってましたね。つぼおじなるものやってますよね。つぼおじなるもの、
ゲッティングオーバーイト、
クリアされました。
はい、もちろん。
マジか
ね、クリスマスにクリアできたんだっけな、できなかったからリベンジっていうんでやったんだっけな、覚えて、そこのあたりは遠い記憶なんで覚えてないですけど、うん、ちゃんと金壺までやっております。
お、金壺になるまで耐久配信ありますね。
はい、やっておりました。
いやさすがでございますね。クリスマスに壺王子、いやね、 VTuber さん、クリスマスに壺王子やる方多いと思いません。
そうかな、
意外と多いような気がするんですよね。クリスマスに壺王子耐久みたいなのさ。はい、ね、何でしたっけ、コメントでですね、泉さんが可愛い子がホラゲーをプレイしててキャーっていうのを見るのは助かります。いやー、助かる。いやー、でもクロちゃんは ねキャーは言わないですかね、さすがに。
僕は言わないっす ね、
ね、キャーとか言ってくれるとね、助かりますからね。助かります。
いや、なかなかね。
ね、まあ、それ以外とかでしたらね、どうやらジャンタマとかも、まあ、プレイされてる、麻雀とかもプレイされてるっぽいですね、ちょくちょくと。
はい、なんか、うん、だから言ってくれたら、うん、本当にどんなゲームジャンルでも、やったことないゲームでも下手すれば数回やったらある程度できるようになるので。
お、なるほど。いやー、ゲームっ子だ、天才だ。
このゲーム一緒にやりたいなって言われたら OK、 ちょっと説明書を見せてって言って、何回かプレイさせてって言って、
はい、
で一緒に遊べるぐらいのレベルになります ね。
ちなみに何でしたっけ、初めてプレイしたゲーム、記憶に残ってるやつって何ですか。これジェネレーションギャップ出てきそうなんで、ヤバそうだったら、ノーコメントでも大丈夫ですが。
初めてですか、はい、もうね、僕ね、物心ついた時からゲーム機持ってるんですよ。
俺と一緒。仲間
で、多分、はい、マリオパーティーシリーズのどれか。
64
そう、64? 確かおじいちゃんおばあちゃんの家にあったんで、うん、かな。
マリオパーティーとかだったらね。いやジェネレーションギャップですねそれは。
出てきそうですね。今となってはスイッチのね、はい、あのプラス64追加されてますけど知らないっていう人の方が多いんじゃないですか。
ちなみに私あの初めてプレイした、物心ついた時に初めてプレイして記憶に残ってるゲームは、はい、スーパーマリオブラザーズでございます。
あー横スクロールだ。
ファミコン版のスーパーマリオブラザーズでございます。
初期も初期な感じです。
そう、まあ、これを言うとねあのものすごいジェネレーションギャップを感じたりはしますけどね。はい、ポイポイさんがアイワナおすすめやぞ。
アイワナビーザがいい。聞いたことあるな。
アイワナビーザがいいですね。
あれも触ってみなきゃなって思いつつ触ってないんですよね、
は
い、
横スクロールアクションあのロックマンとかそういったものとかって結構好きですか。
ロックマンがやったことないんですよ。
あそうなんだ。横スクロールのアクションゲーム。あ、ほんならね、そう、結構ね、私いろんな方におすすめしてるんですが、
はい。
PC 版でもプレイできます、洞窟物語っていうね、ゲームがあるんですよ。
洞窟物語。
はい。めちゃめちゃ有名ですけどね。
はい、はい、はい。
洞窟物語、横スクロールのアクションでございます。
あ、はい、知らないですね、僕ね。
そう、ドット絵で描かれた、スイッチ版とかのね、リマスター版というかその絵が変わったバージョンがもう出てたりするんですけど、
はい、
窓の森とかから普通にダウンロードできます。初代のね、洞窟物語、これめちゃめちゃおすすめなので、
はい、
そうね、ストーリー、音楽、ゲームシステム、達成感、難易度
どれとっても素晴らしいじゃないですか。
そう、おすすめでございます。まあ、ただね、本当に何でしたっけ、真のエンディングにたどり着く時の難易度はちょっとエグかったりしますけどね。
あー、なるほど。
はい。ね、クロさんがやりたいゲームがなかったら、スイッチのファミコンやスーパーファミコンの、ゲーム無料でできるからやってみてほしいわね。スーパーファミコンのゲームか。あんまでも、そうですね、スーパーファミコンのゲームとかだったら、まあ、星のカービィ、スーパーデラックスとかが、まあ、リメイク版も結構出てますけど、うん、私大好きだったりしますけどね。アンドロスさんがスカイリムとかはどうですか。スカイリム、
スカイリムどれだっけ、名前は聞いたことがあるなぐらいですね。
スカイリムはね、あれはね、何しかモッドにね、ものすごい遊ばれてる感じのゲームではございますけどね。はい、というわけで、ゲストのコーナーも終わりが近づいておりますので、クロさん、今後のね活動方針、こんな活動すると活動方針とか、チャンネルの、活動内容とか、あと今後ね、この日にこの配信するよみたいなね、宣伝とかございましたらぜひぜひ、お願いしたいと思うんですが、何かございますか、はい、なんか画像とか出す必要がございましたら言っていただければこちらでご用意させていただくこともできますが、
それはなくても大丈夫ですか。
はい、
僕のチャンネルではですね、はい、普段からだいたいこのゲームとかこの時間っていうのを決めずにやってるんですが、はい、20時ぐらいからゲーム配信をしてることが多いです。
なるほど。
ゲリラでやることの方が多いので、うん、ツイッターフォローしたりとか通知オンにしていただけると
なるほどね。
嬉しいです。そうじゃないと気づけないかもしれない。
そうですね。黒羽黒さんの、YouTube チャンネルや Twitter なんかはですね、こちらの放送の概要欄、YouTube ニコニコ生放送の概要欄に記載しておりますので、ぜひぜひチャンネル登録、Twitter フォローなんかよろしくお願いいたします。ちなみにですね、はい、現在チャンネル登録者数195人でございまして、あと5人登録すると200人いきますんでね、これ、ほら、この配信中に200人とか言ってくれるとさ、ほらまだ登録してないそこのあなたチャンネル登録よろしくお願いいたします。
お願いします、
ね、もうちょっとで200人いきそうなんでね、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いいたします。アリスさん遅いね。アリスさん反応がございません
あらあらあら、
悲しいかな。はい、そんなこんなでですね、ぜひぜひ、黒羽黒さんのチャンネル、登録、ツイッターのフォローなんかもよろしくお願いいたします。概要欄からぜひぜひアクセスしてください。
お願いします。
はい、そうっていう、全く関係ない話していい？
はい、
はい、最近さ、AI でさ、 AI がなんかその絵を、自分の絵をさ、綺麗にしてくれるとかっていうのが VTuber 界隈で流行ってたりするじゃないですか。
流行ってますね、あれ。
あれね、俺ちょっとやってみたんですよ。
はい。
ちょっと見てください、これね。何でしたっけ。試しにね、やってみたらね、結構なことになってしまいまして。おはい、ゼルダのやつか、ゼルダの、おお、噂の AI っていうことですね。おお、噂の AI ってことですね。はい、ちょっと待ってくださいね。噂の AI でございますよ、噂の AI。いやー、私もね、その自分の、いつもの立ち絵をですね、いつもの立ち絵をちょっとやってみたんです。はい。はい。いつもの立ち絵をやってみたんですが、いやー、まさかあんなことになるとは。
こんなことになろうとは。
あんなことになるとは。というわけでですね、順番にね、皆様にお見せしたいと思います。はい。まずですね、そのいつもの立ち絵、はい。私が使ってます、いつもの立ち絵でございます。はい、ちょっとクロちゃんの横に出させてもらいますね。ドンと、はい、これがはい、いつもの立ち絵、ちょっとね、配信とかタイムラグがございますんで、ちょっとだけ、
そうですね、
はい、これがですね、これになりました。なんか女の子っぽくなって、まずね、
目がつぶらになって
で、髪の毛が、バンダナが髪の毛風になってですね、でさらにこっからですね、次がこうなりました。髪の毛生えてきた。
髪の毛生えてきて
ですね、チャルミちゃんの姉かなみたいな感じでですね、で、最終的にはこうなりました。どっかにいそう、 VTuber としてどっかにいそうみたいな。胸があるぞ、ね、育毛に成功していらっしゃる。はい、こちら最終的にはこうなりました。爽やかイケメンになって髪の毛が生えてきました。髪の毛が、
お、これは女の子になってもおかしくないのでは。
いや、髪の毛が生えてきてしまいましたよ、本当にね。はい、こういうことにもなりました。ですもはや誰かわからない、腹が白いということでですね、どうしてこうなった。ラーメン屋系 YouTuber ね。はい、で、そう、もう一つね、ネタを用意しておりまして、さあ、クロちゃん、
はい、
真正面向いて、
はい、正面、
真正面、動かないでね、動かないでね、よいしょ、こんな感じかな、よ、
ん
どう、
何を答えているんだ、
あ、
一体何を着せているんだ。
こんな感じ。
ねえ。
こんな感じかな。いやー、このこっちの衣装もいいかもね。こっちのこのピンクっぽい衣装。よいしょ。首のサイズ合わせたらこんな感じかな。こんな感じかな。よいしょ。こんな感じ。
ああ、欲望が全開になってきた。はい、
待ってましたということではございますが、さあ、というわけでですね、ちょうどいいタイミングになりましたので、今日の、ゲストのコーナーでございました。クロちゃん、今日のゲストのコーナー本当にありがとうございました。ところでですね、
はい、
これから後半のお題のコーナーに突入するんですが、はい、この後お時間とかは大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
大丈夫ですか。ではですね、そう、いつもの定番ではございます。まあ、今現在ゲストのコーナーということでですね、クロちゃんにはど真ん中に、でっかく居座ってもらってるんですが、そう、真ん中ね、真ん中のクロちゃんの、 後頭部のところにですね、コメントのウィンドウがあるんですよね、実を言うと。
そうなんですよ。
そう。で、そのコメントをですね、後半のお題のコーナーはコメント拾ったりするのに、見えやすいようにするために、私側か、アリスさん側、どちらかに寄ってもらいたいと思うんですが、どっちに寄りますか？アリスさんいないですけど、今日。
俺の方に行きましょうか。
俺の方、やった
久しぶり。アリスさんの方に行って、ジャーンって言われても困りますから、僕。
いや、これね、何でしたっけ、お、連敗記録止まった、連敗記録。はい、というわけでですね、サイズ調整と、サイズ調整と、あれをしたい。身長何センチぐらいなのかな、
うん、僕ね、160前後。
なるほど、本当は俺と同じぐらいの身長にすればいいかな。
はい。
はい、サイズ感的にはこんなもんかな、もう、こんなもんかな、俺も同じぐらいなんで身長、うん、
同じぐらい身長かもしれない、
こんなもん、はい、よいしょよいしょ、はい、というわけでですね、懺悔告白ネタを掲示板に投稿したけど、アリスさんから来てからでいいよ話題にするのは、そう、懺悔のネタに関しましては、まあ場合によっちゃですね、アリスさんがいないんで、懺悔ネタは、次週に回させていただく可能性もございます。あらかじめご了承くださいませ。ぽいぽいさんがね、HR さんと黒さんのカップリングみたい、尊い。
やめて。ない。それはない。
それはない。それはないか。うん、それはないか。
カップリングはない。
連敗を食い止めることはできるのかということでですね。カップリングはない。よかった。セーフ。はい。というわけでですね、前半の、ゲストのコーナーでございました。では、ジングルの後にですね、レイブンズナイトっていうのを一緒に言うんでね、よかったら一緒にレイブンズナイトって言っていただければと思います。さあ、というわけで、ジングル流していきたいと思います。よいしょ。レイブンズナイト、 お題のコーナーでございます。お題のコーナーに突入する前に、途中から聞いてる方のために自己紹介をしておきましょう。まず画面向かって一番左緑のおじさん、頭にツリーが刺さってますが、緑のおじさん、一般兵じゃない変態バーチャルライバー HRR と書いて HR です。そしてその隣にいる今日の特別ゲスト、
はい、神と女神の親戚ガラス黒バックドです。
この2人で、アリスさんがね、普段はメイン MC としていらっしゃるんですが、今日はちょっと、まだ来てないので、今日はこの2人でお送りしたいと思います。後半戦もぜひぜひお付き合いよろしくお願いいたします。
お願いします。
では本日のお題をですね、紹介していきましょう。本日のお題はこちらでございます。じゃじゃん。本日のお題、印象深いゲームで行ってみたいと思います。そう、古今東西、いろんなゲームがですね、世には出回っておりますが、そう、印象に残るシーン、印象に残るゲーム、いろいろあると思うんですよね。まあ、ゲームアワードで発表されたゲームがあったりとか、アーマードコア6が発売されたりとか、あとね、クソゲーオブザイヤーとかっていうのに発表されたりとかですね、そういろいろとあるんですが、そうね、これでもかと遊んだゲーム、ゲームの中での印象深いシーン、インパクトのあるゲーム、ね、めっちゃ面白いやつからもうクソすぎて、うげーってなるようなゲームもあって、ね、コンピューターゲームからリアルのゲームまでいろいろと募集したいと思います。ぜひご投稿ください。ということでですね、そう、印象深いゲームですね、早速ですね、コメントをいただいてるんで、ちょっとこれ読んでいきましょう。
はい、
はい、アンドラスさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
印象深いゲームはテイルズオブファンタジアかな。初の声が入ったゲームで、キャラ同士の掛け合いが特に良かった。テイルズオブファンタジアって結構いろんなのでリメイクされてたりするんですけど、どれだろうね。ちなみに、初代テイルズオブファンタジアってスーパーファミコン版なんですよ。
そんな前なんですか。
そう。しかもね、スーパーファミコンの時代なのに、 オープニングソングが入ってるっていうね。そうそうなんです、スーファミなのにオープニングソングが入ってるっていう伝説のゲームでございます。
すごいじゃないですか。
そうだからね、あのテールズオブファンタジア、スーパーファミコンなのに、それこそあのプレステとかの、 あの、まあ、2D のドットのアクション、アクション RPG なんですかね、戦闘シーンがアクションのやつなんですが、その辺とね全然引けを取らないレベルで、クオリティの高い、まあ、スーパーファミコンのね、最後のゲームの、スーファミ版声入りだ。そう、スーファミ版もね声入ってるんですよ、実を言うと。確かね、あのフルボイスではございませんけど、その掛け声程度は入ってたりするんですよね。
うん、
でまあ当然そのプレイステーション版でリメイク版が出て、でさらにその先も出てるのかな。そう、テイルズ・オブ・ファンタジアね、まあ、あのテイルズシリーズはキャラ同士の掛け合いとかっていうのが非常に面白くて、なおかつあの声優さんもね大人気だったりするんですよね。いいとこの声優さんを使ってたりするんですよ。ですんでね、あのテイルズ・オブ・ファンタジア、テイルズシリーズ の、 そのリアルイベントとかだったら、その声優さんがね、あの声優さんのイベントみたいなのがあったりするんですよね。
うん、
そう。ちなみに黒葉さん、テイルズシリーズ何かプレイされたことってありますか？
テイルズはですね、はい、一切触ってこなかったじゃないですか
な。そうなんだ。まあまあ、ね、日本三大 RPG とかの3つ目に何を入れるかってところで必ず話題に上がるような感じのゲームではございますが、
うん、名前は聞いたことがあります。なんで、
はいはいはいはいはい、まあアクションゲーム、アクション RPG ですかね。そう、非常にストーリー重視の、なおかつね、ただね、テイルズシリーズってさ、なんかボジョレ・ヌーボーみたいな、ボジョレ・ヌーボーと一緒にするのはおかしいかもしれませんが、テイルズ・オブ・シリーズってキャッチコピーがあるんですよ。
はい。
そう、そう、ボジョレ・ヌーボーがさ、毎年さ、今年数年で最高のワインとかいろいろと出してるじゃないですか。
あんま、そうですね、名前変わって。
そうそうそうそうそうそうそう。テイルズシリーズもね、キャッチコピーっていうのがですね、めっちゃあるんですよ。何でしたっけ、何々な、ね、RPG みたいな感じ、RPG じゃない、テイルズオブシリーズのね、キャッチコピー、三大 RPG はドラクエ、FF と、あと、SO かテイルズか。まあ確かにね、
うん、
そう、テイルズシリーズ、テイルズオブファンタジアとかでしたら、悲しみの涙を剣に変えて少年は今時を超えるとかさ、テイルズオブディスティニーなんか運命を解き放てとかさ、テイルズオブエターニアは
サブタイトルみたいな、
そう、サブタイトルプラス何々の RPG っていうのがあるんですよ。そう、テイルズオブファンタジアは伝説の RPG ですね。でテイルズオブディスティニーは、運命の RPG、 または運命という名の RPG とか、テイルズオブエターニアは変わらぬ強さ、変わらぬ思い、永遠と絆の RPG、ね、テイルズオブディスティニー2は時を超え、運命は次なる英雄を生んだ、運命を解き放つ RPG とかさ、何々の RPG っていうのがさめっちゃあるんで、これさある意味大喜利としてね使えるんじゃないかなって思ったりするんですよ。何々な RPG を考えてみたいな感じでね、
うん、そう、あなたの考えた、
そう、後でね、その生まれた意味を知る RPG とかさ、だからこういうその大喜利とかができそうなのね、テイルズシリーズはね、うん、ですです。はい、ファンタジアはスーファミ、プレステ、アドバンス、 PSP、 めっちゃやってるじゃないですか。
めっちゃやる。
ね、でテイルズは主題歌がやばい、まあ、テイルズオブシリーズといえば、私ね、テイルズオブディスティニーの、ね、ディーンっていうアーティストが歌ってる夢であるようにっていう歌がめちゃめちゃ好きでして、そう、ね、テイルズからそのアーティストが好きになってって感じではございますね。はい、椿さんがゲスト逃げて、超逃げてっていう。あ、どうも、どうも。
大丈夫。怪しいおじさんじゃないから。
いや、そんな私、怪しいおじさんじゃないですからね。はい。
今のとおりで、プラマイゼロかもしれない。
なんと。
ダメかもしれない。
ホイホイさんがね、マザー2も良作よねっていうことではございます。そう、テイルズお題、テイルズの新しいキャッチコピーは〇〇な RPG、 〇〇な RPG ですね。そう、あのテイルズの夢であるようにがね、めちゃめちゃ好きでしてね、懐かしいですね。はい、では掲示板行って、コメントを読みながら掲示板行ってみたいな感じで、
はい、
はい、椿さんからテイルズのね、おなる丸丸大喜利、ラスボスが100体いる RPG、 いやだ、やり込みはい、では泉式部さんからいただきました、ありがとうございます。はい、アリスの懺悔室のコーナーへの投稿もございますが、アリスの懺悔室に関しましては、アリスさんが今日はいらっしゃらないので、ちょっと次回に回させていただきます。次回忘れてたら、おら前回のアリスの懺悔室の投稿読みやがれってね、ぜひぜひコメントしていただければと思います。はい、お題の印象深いゲームへの投稿です。今もプレイしておりますが、やはり DOL 大航海時代オンラインでしょう。もう17年も課金継続して遊んでいます。今日定期メンテナンス後の公式発表で 年間パスポートの発売がアナウンスされたので、今年も大航海時代オンラインはサービス継続は間違いないでしょう。まだまだ遊べる、今後のアップデートに期待大ですね。信者なのでお布施はするので、光栄にも頑張ってほしいところです。とこの大航海時代オンラインっていうのは、その光栄さん、まあ、三国無双とかのシリーズとかで有名かな、
はい、
が作ってる会社の、その大航海時代シリーズの、オンライン RPG、 MMORPG なんですよね。まあ、このレイヴンズナイトももともとはその大航海時代オンラインのゲームの中でのラジオ番組っていう体だったんですが、まあまあ、ね、時代が移り変わるにつれてですね、まあ今ではいろんなところ、いろんなジャンルのお話もしたいということでですね、まあ、VTuber さんをお呼びしたり、いろんな話題を間に放り込んだりしてですね、ちょっとマルチなラジオにちょっと切り替わっていった感じではございますが、今でもね、画面右上にちらっと画面あるでしょ。
ありますね。
はい、これ大航海時代オンラインゲーム内の放送ブースでございます。はい、こうリスボンの港前がですね、放送ブースになっておりまして、まあね、こちらでそのゲーム内でそのね、聞いていただいてる方がここに来ていただいてるっていう、まあある意味ね、レイヴンズナイトとしても非常に印象深い。ゲームではございますね。はい、泉式部さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
では、続いてですね、コメントいただいてるやつを読んでいきたいと思います。光合成キノコさんからいただきました、はい、ありがとうございます。印象深いゲームはスーパーファミコンのパネルでポンですね。ほうほうほうほうほう。小学校の時に毎年祖父母の家に親戚一度集まった時に、10枚と、白熱対戦してバトルが激しすぎるために、スーパーファミコンがフリーズして処理落ちし、勝負がつかないという思いで、うわうわうわうわうわうわうわね、スーパーファミコンがね、処理落ちするレベルはどんだけ動き激しいねんって話ですよね。
もう限界突破してる、
はい、いとこですね、失礼しました、いとこです。漢字読めない人間でございます。申し訳ございません。はい、ステファニーコリンさん、ハートマークいっぱいありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ネタにされすぎて、ポイポイさんからいただいてます。ネタにされすぎてお題にもなってしまう RPG テイルズですね。いやー、でもね、大真面目に考えてると思いますけどね、うん、椿さんがね、ラストエリクサーはなぜか使わない RPG、
わかる、
ラストエリクサー症候群ね。いやでもあれですよ、よくあるのがさ、まあ、ラストエリクサーに限らずさ、いわゆるその何でしたっけ、数が限定されている全回復アイテムっていうのがあるじゃないですか。
あります。
でラスボス戦だからさ、あ、もうラスボスだから全部入っちまえって感じでですね、のアイテムバンバン使って、ラスボスを倒したままいいものの、ね、武器も全部投げちまえみたいな感じでさ、あるもの全部使ってラスボス倒したままいいものの、はい、隠しダンジョン今から始まります、あ みたいなことってありません？
あります。あります。
え、そう、あの、何だっけ、このデータをセーブしますかってセーブしたらね、隠しダンジョンがそこから出てくる。あ、ちょっと待てーで、全部アイテム使ってもねんげーみたいな感じのね。
もうなんもないよ。
そう。なのでね、ラストエリクサー症候群はね、これはね、うん。正直、私も、逆に言ったら、そのラストエリクサー的なね、超強力なアイテムは使わなくても倒せるようなバランスになってるはずなのでね、うん、っていうね。はい、金髪の種を食ってからパーティーを離脱する RPG。 てかさ、あの装備とかさ、ゴリッゴリにそのいいもの装備させてさ、めっちゃ育ててたのにさ、あの途中から離脱するのマジやめてくださいって思いますけどね。ね、あ、憤死してる方がいらっしゃいます。
あー、ね、記憶にあるんだ。
なるほど。で、光合成キノコさんがね、地球防衛軍シリーズも好きなんですが、新作いつスチームで出てくれるかな。地球防衛軍シリーズね、私でもあれ初代やりましたよ。地球防衛軍
初代
がさ、あのシンプルシリーズだったんですよ、実を言うと。
あ、そうなんですか。
そう
シンプルシリーズなんですか。
そう、地球防衛軍って初代シンプルシリーズでして、で、何でしたっけ、シンプルシリーズってさ、まあ、言っちゃ悪いけど、しょうもないゲームめっちゃ多かったじゃないですか。
そうですね。
しょうもないって表現はちょっとおかしいかもしれません。あの、低コストだったり、シンプルだったり、
うん。
うん、何でしたっけ、単純にね、コストがあまりかけずに、まあ、安い分だけね、あまりコストをかけずに、そう、普通のテーブルゲームだったりとかさ、で、なんか大層なゲームでもうーんっていうのがあったりしたんですが、はい、地球防衛軍はね、そのシンプル2000シリーズなのに、おい、なんかシンプルシリーズの中でめっちゃ面白いゲームがあるぞっていうのでめっちゃ話題になったんですよ。
それが始まりなんですね。
そう、それが始まりなんです。そう、あの、実はね、あのシンプル2000シリーズの第31作品目として、まあ、これも2003年に発売されたものなんですよね。そう、だから、シンプル2000シリーズだったの、まあ、シンプルシリーズだったんで、当然その、ね、あんまり注目もされなかったですし、そのゲーム雑誌なんかではほとんど取り上げられなかったですし、注目度っていうのはめちゃめちゃ低かったんですよね。
はい。
ただそのネット上の口コミなんかでバリッバリに流行りだしてって感じですね。で、続編の地球防衛軍2がシンプル2000シリーズで出てから、まあ、3になってから、フルプライス化した感じではございます。まあ、今ではね、うん、あの定番の、地球防衛軍シリーズではございますが、そう、あそこまで成長できるっていうのはすごいです。まあ、あの初代もプレイしたことあるんですけど、めっちゃ面白かったですね、普通に。
いや、あのシリーズは面白いと思う。やったことないけど。
今ではちゃんとしてね、声優さんとかもゴリゴリに使って豪華にやってますけど、はい、初代はね、そこまではやってなかったので、もっと単純なゲームではございましたけど、非常に面白かった記憶がございます。しかもその地球防衛軍ね、確かね、私の友達が誕生日にプレゼントしてくれたんですよ、確か。
うん、
そういう意味ではすごい、ね、記憶があったと思います。そう、おじいちゃんの地球防衛艦隊ねー。で、椿さんが武器屋で買った一番値段の高い武器が今から行く洞窟の宝箱に入っている RPG。 嫌だ
ー。あー、なる
あるあるすぎて嫌だね。はい、おじいちゃんの地球防衛軍3で、人気が一気に爆発した。そう、ニコニコ動画、まあ、今ではね、そのニコニコ動画で削除されてますけど、 おじいちゃんの地球防衛軍3っていう動画があってですね、めちゃめちゃなんか、そう、ニコニコ動画にありがちなコメントとのその一体感っていうのが非常にすごかったですね。で、つけられてる BGM とかもね、その辺もすごかって、サンダーって。はい。光合成キノコさんがね、いやー、こんなに有名になっちゃって、はよ、6をスチームをっていうことではございます。はい、地天使、チェルミム、ケルミムさん、ニコニコ王国、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そんなこんなで地球防衛軍シリーズはね、これもね、まあマルチプレイもできるのでね、ぜひぜひ一緒にプレイするっていうのもいいかもしれませんね。はい、では続いて、 F マナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
印象深いゲームと言いますと、昔に書いたことがあるので、私自身ではなくプレイヤーの方にとって印象深いゲームを挙げていきたいと思います。ほうほうほうほう。近年 FPS ゲームが盛んに発売、終売されていく中、多くの問題がモーションをできる人がいないというものがあり、ほうほうほう、一部ゲームでは表現自体を諦めたり設定をなくしたりしていることが多くあります。馬上からの遠距離狙撃、水中に身を潜めての遠距離狙撃、平均台のようなところを走りながら狙撃、パラグライダーやハンググライダーからの狙撃というもののようなものは多くの作品で描画されていますが、実際できる人というのは少ないことから、私がそのモーションを担当していたりすることがあります。ほうほうほうほうほう。と、なんかあのエイペックスとかなんか、まあ、あの黒さんがやってるエイペックスとかなんかもさ、
はい、あ
の何でしたっけ、モーションっていうか、ほら、いろんなモーションのさ、あれってその人間が最初に動作させて、それをね、ゲームの中に落とし込んでたりしてるんですよね。
ですね。
そう、そういうののその撮影動画みたいなのとかがあったりするらしいですがね。はい、そのため複数の FPS ゲームをされる方が、東海道53次の、空中敵、大ダコ忍者のように攻撃してくるモーションやキャラクターを見て、別の FPS にあったモーションやとかですね、別の FPS にいたキャラクターっていうことがしょっちゅうあったりします。はあ、はあはあはあはあはあはあ、なるほどね。見た目が日本人の少女ということもあり、風貌を落とし込んだ作品だと、黒髪で背の低い少女が軍服や黒テラックスの装備をして遠距離狙撃をして近づいてきたり、近づいてきて拳銃やナイフで攻撃してくるというようなキャラとして登場していることがあり、出会った方にはいろいろと感じるものがあるようです。なるほどね。そういったモーションをしているゲーム探すのも面白いかもしれませんね。F マナさん、一体何者なんでしょうか。非常に気になるところではございますが、まあ、でも特殊技能としてさ、確かに馬上から遠距離あの狙撃とか、まあね、今ではほら、なんか年の年末とかの行事でさ、馬に乗りつつ弓を撃つような、はい、あの行事が、まあ、伝統として残ってたりするようなものもあったりはしますが、まあ、重火器を使うものっていうのはね、非常に少なくなってますから。
そうですね。
まあ、CG として作成してしまったらそれまでなんでしょうけど、最近のゲームはやっぱりリアル感的なものも求められますので、やっぱりモーショントレースとかうまく使ったりしてるんですよね。まあ、できる人間を探すっていうのは非常に大変なのかなって思いますけどね。光合成キノコさんがヤブサメかな。そう、ヤブサメですね。ヤブサメなんかも できる方はもう少なくなってるんではないでしょうかね。ですです。はい、では次行ってみたいと思います。ぽいぽいぽいさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは、ぽいぽいぽいぽいです。ぽいぽいぽいぽいぽい
ぽいぽいぽいぽい。
はい、クロちゃんもう一回言って。
ぽいぽいぽいぽいかな。
ああ、かわいいね。かわいいね。
何？
いやいやいや、さすがでございます。ぽいぽいさんも喜んでくれるのではないかなって、勝手に思っておりますが。さあ、今回、お題の印象深いゲームは、クトゥルフ TRPG、クトゥルフテーブルトーク RPG ですね。東方のシューティング、STG、フロムのソウルライクなど、いっぱいあります。ほうほうほう。例えば、クロちゃん、シューティングってプレイされたりします？
シューティングは東方プロジェクトやったことがあります。
あ、そうなんだ。弾幕シューティングでは得意な方、苦手な方ですか？
あれはあんまりやってないから、まだそんなに得意ではないですね。はい、
なるほどね。私ね、その、まあ、東方シリーズの弾幕系がもう、まあ、プレイしたことあるんですけど、まあ、それより鬼畜なね、いわゆるそのドドンパチ系、ケイブのシューティング、ドドンパチ、そう、警部の弾幕シューティング、鬼畜な弾幕シューティングとかも結構プレイしてたんで、ただ今はね、もう動体視力がついてこないです。
はい、悲しいこと言わないで。
クトゥルフ TRPG では、ゲームマスター GM を困らせるロールプレイや、プレイヤーを産地チェック入れさせるために探検のトラップ、他にもクリスマスでリアルを充実している人たちがいるところにクトゥグアを召喚したり、 クトゥルフ信仰をしているところに潜入するシナリオではハスター信者で突撃したり、シナリオを開拓し最終的にはキャラロストをする楽しみがとても印象深い、かっこ身内でなければ許されないレベル。
そうですね。
完全に GM 泣かせですね。
ね。
まあでもね、そのクトゥルフ神話、テーブルトーク RPG、まあ、クトゥルフに限らずさ、結構あるあるなんがさ、
はい、
まあ、GM がさ温情でさ、ね、助かる的なシナリオにしようにしてるにもかかわらず、ダイスの神様がね、輝いてこうファンブルンとかね、そこでファンブルだよみたいな感じでさ、ね、めちゃめちゃ優しくしてるはずなのにファンブって、GM が困るっていうことね。ダイスの神様あるあるっていうのがね。
あなたは突然落とし穴に落ちてしまった。幸運で成功すれば生き残れますよ。幸運値90。失敗。
そう、なんで
どうして
どうしてみたいな。で、さらに そっからね、まあ、失敗しましたけど、さらにその先にいいみたいな感じで、そこでももう一回、コロコロコロコロコロ、ファンブル、あーえみたいな。そういうのあるんですよね、ほんと。応急手当ファンブル。なるほどね。
追加ダメージ。
はい、産地ピンチからね、導入だけで推奨時間の4倍になる。そう。ね、応急手当なんかもね、こんなこともあろうかろうってスキルにもりもり振ってたにも、かかわらず、ファンブル。で、なおかつそこでね、GM が温情を見せてさ、最後のチャンスをあげたりするんですよね。で、その時にもさらにファンブルをぶっ込むっていうね。はい、ちなみに東方のシューティングでは、東方を楽しむのはもちろん、ゲームを二次創作したり、曲を聴いたり、東方と私生活では切っても切り離せない関係になっていました。知っていましたか？一番最初の東方はシューティングでも格闘でもなくブロック崩しだったんですよ。ってことで東方のシューティングも印象深いです。あー、なるほどね。
ブロック崩しだったんだ。
そして、フロムのソウルライク、あのゲームはやばいね。毎日遊んじゃう。すごく楽しく応援じゃいます。そう、フロムのソフトゲーム。でも、私ね、エルデンリング、今、エルデンリング芸人みたいになってますけど、実際、フロムソフトウェアって私、アーマードコアの方が、だったんですよ。
はい。
プレイしてたのがね。
うん。
で、当時、デモンズソウルとかダークソウル出てたんですが、デモンズソウル、ダークソウルシリーズって私、プレイしてなかったんですよ、実を言うと。
あ、そうなんですか。
そう。で、実際に、ダークソウルを初めて触った、いわゆるソウルライク系を初めて触ったのは、ダークソウル1のリマスターが出た後なんですよね。
うんうん。
だからそれまで私の中では、フロムソフトウェアもアーマードコアの方のゲーム会社だったんですよ。
うん。
ですです。まあ、今ではどっぷりソウルライクのゲームも回ってはいますけどね。はい、そしてアキラ 100% ビルド、強みなんてほぼないなしに気にしてますが、バックラーバレーの花束の約2倍ほどダメージが出るんですよ。おかしいですね。はい、12月25日に親父さんが開催する大会、そうエルデンリングでですね、有名な配信者さん、エルデンの親父さんって方がですね、12月25日、なんとクリスマスの日にですね、エルデンリングの対人大会を開催する予定でございます。HR さんは武器や戦技決まりましたか？私は決まってない。ってことでエルデンリングもものすごい印象に強いんです。しかしこの3つを置いても、3つを書いても面白くない、ここは、汗人として逆張りをさせていただきます。そう、私が印象深いゲームは 7D2D です。え？
ん？
あ、セブンデイズトゥーダイか。7T2D ですね。セブンデイズトゥーダイ。
セブンデイズトゥーダイ。
7DTD です。7DT ですね。セブンデイズトゥーダイ。まあ2でも合ってますけどね。はい。
うん。
セブンデイズトゥーダイですね。 あれは面白いですね。納金のHRさんがセブンデイズトゥーダイが知れて人生が変わっちゃいました。何が変わったんかは思いつかなかったので書きませんが、こういう理由でセブンデイズトゥーダイが今一番印象深いゲームと言っても過言ではないでしょう。セブンデイズトゥーダイね、久しくやってないんでやりたいんですよ。あれめちゃめちゃやりたいんですよ。
あれ面白いですよね。
ね、そう、クロちゃん今あのセブンデイズトゥーダイ、うちのね娘ちゃんにいろいろと指南 してもらいながらやってるんですよね。
そう、教えてもらってます。
そう、私ね、あの何でしたっけ、筋肉担当の俺と頭脳担当、筋肉担当と頭脳担当でやるセブンデイズトゥーダイっていうのをやってたんですよ。
はい、
そう、何でしたっけ、筋肉担当はいわゆる近接武器オンリーみたいなね。
そうですね、
そう、筋肉担当は近接武器オンリー、頭脳担当は遠距離武器オンリーみたいな感じで役割分担してですね、やってたんです。
はい、
そう、筋肉担当セブンデイズトゥーダイね、これね、何でしたっけ、もう本当に俺は脳筋なんですよね。
もうガンガン前に出るタイプ。
そうそうそうそうそうそうそう、ただある意味頭脳担当も脳筋なんですよ。
ですね。
筋肉担当スコープ使いと頭脳担当銃使いの世紀末略奪機っていうのをやってたんですよ。で、私は筋肉担当なんですが、だからね、本当に縛りプレイなので、筋肉ピッキングとかでやったりとかさ、で頭脳担当はその扉開けるのにも近接武器使ったらダメですから、扉を開けるのにもショットガンでバーンとかさ、むちゃくちゃですよ本当ね。そう、私は筋肉担当のスコップ使いです。スコップ神剣。
スコップ
スコップで敵をね、クマを、感染したクマをタイマンで倒しましたからね。
わあ。スコップでクマ倒せるんだあのゲーム。
ね、そんな感じのね、だから頭脳担当の方がいろいろやってて、私がもう筋肉で解決するみたいな感じなんですけど、いやー、最終話で落とし穴を踏み抜いてしまって死んじゃいました。初めて、ね、熊との対マンは一回死にましたけど、それは脳幹としてね、最後の最後は本当に落とし穴を踏んでやられてしまいましたということです。はい、泉さんもね、 HR さんとやってたね。警察署の屋上に泉が畑を使って土の重さで警察署を倒壊させてしまって、阿鼻叫喚、懐かしい思い。と重力の概念があるんです。
ありますね。
そう、あのね、私ね、結構そう、私は脳筋なんですが、はい、このね、こちらのリスナーさんにもいらっしゃる泉式部さんっていうのが、その内省がめちゃめちゃね得意な方でして、そう、何でしたっけ、もう泉さんがいたらさ、食料とか物資には困ることがまずないぐらいにね、内省マスターな方だったんですが、
すごい。
そうで、安全に考えて、その警察署をね、我々の拠点にしてたんですよ。
はい、
で警察署の屋上に、その泉さんがその土を運んで、屋上に土を運んできて、そこに畑を作るっていうことをやってたんですよね。
はいはい。
で、当然畑はどんどん出来上がっていったんですが、あるところをきっかけにですね、屋上の天井が土の重さに耐えられず、警察署が倒壊してほぼほぼ半壊してしまったっていうね。
ガラガラ
ガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラみたいな。
ほんの少しの計算ミスが
大惨事。あれね、動画に押さえときたかったレベルですよ本当。はい、警察暮らしです。バージートンプーさん、こんばんはっす。警察暮らしでございます。もうね、あれはね、本当ね、あの倒壊のおかげでね、その防衛警察署1階にあった防衛設備やら、しまってたアイテムやら、もうね、えらいことになりました。
この始末。
そう、はい、というわけでですね、立花桜花ちゃんが来ていただきました。クロくん、こんばんは、なのです。そう、セブンデイズトゥーダイの笑いをしております。桜花ちゃんもね、なんか印象に残ったゲームとかね、ございましたら、ぜひぜひコメントしていってください。
お願いします。
お、さくらさんからいただきました、ありがとうございます。みんな出会った、楽しかった。 プラネットサイド2。これもね、今やってみたいんですよね、プラネットサイド2。
プラネットサイド
2 FPS です。
聞いたことあるようだ、ないようだ。
バトルフィールドシリーズって知ってプレイしたことあります？
EF は2024だけかな。
まあ、あんな感じでね、乗り物ありき、乗り物ありき、陛下ありきなゲームなんですが、
はい。
3陣営に分かれてですね、でっかい、マップ、オープンフィールドのマップで、ドンパチし合うっていうゲームなんですが、
はい。
300人対300人対300人です。
あった、これだ。
エーペックスレジェンズの64人とかとは規模が違います。
うん、
300対300対300で、もうね、お祭り騒ぎでドンパチするゲームでございます。もう戦車はデーの、飛行機は飛びーの、空中要塞、空中戦艦が空を飛びーのみたいな感じのね、むちゃくちゃなゲームでございます。
突撃兵がいいの、スナイパーがいいのって感じ。
スナイパーいいの、衛星兵いいの、ロボット、ロボットみたいなのに乗ってガッションガッションやるんがいいのみたいな感じのね。プラネットサイド2はね、それこそ大人数で、めっちゃ大人数でチーム組めますから、これでなんか FPS 好きな人間を集めてやってみたいと思います。今でもね、プレイ無料でプレイできますんでね、無料でプレイできます。
はい、
無料です。サーバー大丈夫なの？それ大丈夫なんですよ、それが。だからプラネットサイド2 ね、ギネスに載ってるんですよ、実を言うと。ね、
やばい。
だからね、あれですよ、本当にね、激戦区なんか行こうものなら、もう本物の戦場さながらです。もうむちゃくちゃですよ。銃弾がそんじょそこらから飛びまくりのね。もう、ほら、何でしたっけ、よくエイペックスレジェンズとか、まあ、コールドオブデューティーとかいろいろさ、耳でさ、音を聞きながら敵の位置を把握したりとかってよくやるじゃないですか。
やりますね。
足音を聞いてね。でもあのゲームも常にドッコンドッコン言ってるから、足元なんか聞けるもんじゃないんですよね。
うん、
はい、楽しいようで。そう、立花岡ちゃんもね、プラネットサイド2プレイしたことあるんですよね。
うん、
そう、これはね、ちょっとね、いつか大人数コラボでね、やってみたいっていうのはあるんですよね。ギネスの世界記録にも。
人を集めるのは大変かもしれない。
まあそうですね。まあ5人から10人ぐらい集まったらいいんじゃないかなとかって勝手に思ったりしてますけど。
うん。
そう。FPS におけるね、最多人数のオンラインとしてはギネス記録ですね。そう。サーバーの、1個のサーバーに1100人のプレイヤーが集まって、ドンパチしてたっていうね。
もうとんでもないですよ。
そう、今はでもやってるんですが、まあ、ちょっとね、深夜帯になると人数が少なくなりますが、まあ、ゴールデンタイムとかでしたら、激戦区とかだったら普通に50、50、50とかってね、
わ、
そんな人数がドンパチして、まあ、50オーバーになると何人ぐらいいるか分かんなくなるんですよ。
うん、
あ、じゃあ96か。96人以上は、そう、一応ね、ここが何人ずつぐらいで戦ってますよっていうのが見れるんですけど、
うん、
そ
う、
激戦区とか行くと96人以上が3チームでごった返してたりとかっていうのがあるんですよね。まあまあまあ、むちゃくちゃなゲームでございます。まあ、ぜひぜひ、ね、プレイすることがございましたら、一緒に遊ぶことができればいいなって思ったりしております。
はい、
さあ、というわけでですね、あ、そう、それと昔のゲームなので、ね、意外と高性能な PC じゃなくてもプレイできます。はい、Apex よりは軽いかな。では、うどん伯爵さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
だいぶ昔のゲームですが、トゥーハートという Windows95 のゲームがありまして、マルチというアンドロイドな女の子が出てくるのですが、主人公と結ばれるシーンではあまりにも幸せで美しいシナリオなもんですから、そのシーンはマルチちゃん丸裸なんですけど、ホロホロと泣いてしまいました。あれはいいゲームだった。トゥーハートか。これ、クロちゃん分かんないでしょうね、多分。
確実分からないですね。
はい、まあ、プレイステ版の前年連番にもね、発売されてるんですが、元エロゲです。
まあ、聞いた感じ、そんな感じかなと。
そう、何でしたっけ、ただね、まあ、一世を風靡したやつですね。アニメ化もされてますし、 あのプレステ版とかの前年版としても移植されましたし、そう、まあ、ちなみに私はですね、超能力者の、ね、少女、名前なんだかな、琴音ちゃんだ、姫川琴音ちゃんが好きです。なんのこっちゃって話ではございますかね。そうだからね、まあ、トゥーハートっていうか、あの前後ですね、あの前後からその、まあ、いわゆるビジュアルノベルのエロゲーにもそのシナリオ要素っていうのが追加されて、そのいわゆるその、ね、エッチシーン動向じゃなくて、その泣けるシナリオっていうのかな、
うん、
読む小、あのプレイする小説みたいな感じで、作られてるっていう作品とかがどんどん出回り出した時代なんですよね。そうで、まあね、黒羽黒さんの YouTube チャンネルの登録者数が198人だそうです。さあこの放送中200人いったらいいねということでございますが、
ありがとうございます。
伯爵さんがね、姫川琴音ちゃんいましたねということでですね、そうトゥーハートだからね、ある意味、まあ、ビジュアルノベルの走りなのかなとは思いますけどね、まあ、当時ね、うん、今でこそそのノベルゲーってさ、フルボイスが当たり前じゃないですか。
そうですね。
でもその当時、まあ、めちゃめちゃ有名だった何でしたっけ、トゥーハートもそうですし、カノンとかね、あとそのどこまでだったかな、そうクラナドってゲーム、クラナドって、まあ、これもアニメ化されたんで非常に有名ですけど、あれなんかもね、もともとはボイス入ってなかったんですよね確か。
あ、そうなんですね。
だったかな、
なんかアニメ化されてるのを知ってるから、そこから声担当してる人がいるのかなって思ったんですけど
ね。なので、そう、一応 PC 版出たんですが、そのクランナドフルボイスっていうのが、家庭用移植版に準拠した、家庭用移植版で初めてフルボイス化されたんですよね、確か。そうですんでね、はい、さくらさんがね、フェイトは文学、クランナドは人生みたいな感じのね。
フェイトは文学、すごくわかる。
はい、では、続いてコメントで来ていただいてるやつ読んでいきたいと思います。住職さんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
幼心に衝撃だったダークファンタジー僕らの太陽、いつまでもリメイク待ってます。はじめまして、こんばんは。住職さんいらっしゃいませ。住職さん、寺生まれの住職さんから。はい、ね、ホラーゲー的なね、ホラー要素になった時にはぁーしてくれるのかな。
多分そういうタイプではないんじゃないかな。
はい、僕らの太陽はコナミから発売されているゲームボーイアドバンス用のアクション RPG らしいですね。いや、あ、これは私知らないですね。
僕は触ってないですね。
メーカー側での故障は太陽アクション RPG らしいんですが、そう、ゲームボーイアドバンス自体は私触ってないですからね。
結構特殊なカセットしてますからね、
あれね。そう、まあ、まあ、名作でしたらね、リメイクしてくれたらいいんですが、これどこが、あ、コナミか、コナミが作ったらしいですね。はい、
だったらまだ可能性
は
あります
ね。まだ可能性は、ね、あるかもしれません。はい、アンドラスさんが、サナの歌はいいぞ。おー、なるほど。あれは純愛、あれは純愛ゲ
ー。中身も作品も見てないですけど、やべえやつってことはしてます。
純愛です。です。では続いてサン・ミッシェルさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんます。積みゲーが多いサン・ミッシェルです。いつか何にも気にせずゆっくりできる日が来ることを願っています。積みゲー溜まっていきますよね。
ね
え、はい、印象に残ったもの、結構箇条書きしていただいてるんでこれ読んでいきますね。
はい、
ドラゴンクエスト3、冒険の書が消えました。ウィザードリー、キャラメイク3時か、買い物30分、 ダンジョンに潜って3分。最初の戦闘で出てきた宝箱が爆発して全滅してキャラメイクから再スタート。はい、世界樹の迷宮シリーズ任天堂 DS の、上下2画面タッチパネルを十分に活かしたゲーム。地図を描くのですが実況者によって性格が出るのが面白いです。あー、世界樹の迷宮シリーズかー、ねね、何でしたっけ、世界樹の迷宮シリーズはね、もうあの日向さんだから仕方がないですよね。うん、
はい、作る人の傾向があるんですね。
いや、何でしたっけ、世界樹の迷宮シリーズ、まあ、あの地図を作る人はもう傾向があるんですが、
はい、
そう、あの世界樹の迷宮に出てくる、キャラクターがですね、特にロリキャラとか中性キャラにがね、非常に可愛らしくて定評があってですね、
うん、
そう、多くの紳士の方々を魅了していったんですよ。中にはね、初太になったりとかね、褐色肌萌えなのになったりとかね、そう、新境地を目覚める紳士もいたんですが、そんな時ですね、まあ、ある紳士たちがこういった、こう思ったんですよ、
はい、
なぜこんな可愛らしいロリキャラや中性キャラを描けるんですかとかね、なぜ女の子より男の子の方が可愛いんだとかね。
はい、
なぜ女の子はまな板ばかりなんだとかね。
まあまあ、うん、はい。、
ね、というかロリキャラ率が圧倒的に高いようなっていうね、質問があったんですが、
はい、
まあ、こうした質問、疑問に対する回答がですね、日向さんだから仕方がないだそうです。まあ、イラストレーターさんの、日向雄二さんらしいんですが、ひらがなで日向さんだから仕方がないということでですね、いや、ね、世界樹の迷宮シリーズは本当にね、いろんな方の紳士が目覚めた。でもね、意外とおっさんキャラは、結構かっこいいキャラとかもいたりするらしいです、池王子だそうです。
イラストレーターさんだから仕方がない
ですね。まあ、そんな感じでですね、まあ、ただインタビューでですね、なんか何でしたっけ、本当に小さな子が好きなのかって聞かれてね、まあそうだけどと答えるぐらいな高貴な紳士らしいです。
もう隠しつつはしない
ね。まあ、本人曰くですね、たまたま小さいココを描くのが得意なだけであって、大人の女性や渋いおっさんもいける、ね、いける口らしいです。何の話やねんって話ですね。はい、さくらさんがね、お気の毒ですとかね、ウィザードリー呆れ あれキャラメイクしても死んだらロストなのやばい、そうなんですよね。バジトンプーさんが逆に3の酒場マスターは血を吐いたとか吐かなかったとか、なるほど。さくらさんがね、君が望む永遠、あ、君が望む永遠といえばね、同じくアニメ化もしてたマブラブっていうシリーズが結構ね、うん、私も印象に残ってたりはしますね。その恋愛ゲーね、ディスク1枚目が恋愛ゲーだったのに、ディスク2枚目に入った瞬間にめちゃめちゃ硬派な、ロボモノになる。そう、ディスク1枚目は普通のね、ただの本当に恋愛シミュレーションゲームだったんですよ。
はい。
で、ディスク、それ全部クリアしてディスク2枚目に入ろうものなら、ね、荒廃した世界で宇宙からの侵略者に人間が次々殺されていくような殺伐な世界の、設定の、いわゆるその何でしたっけ、アニメ化もされてるんですが、もうアニメ化なんかではね、その何でしたっけ、黒くて見せられないよみたいなシーンがね、グロ注意なね。いやー、あれも確かに印象的には、印象に残るといえばものすごい印象深いゲームではございました。さあ次行こう。フロムに劣らず心を殺しに来ます。特に2のチュートリアルは歴代最強の初見殺しだと思います。ほうほう、タクティクスオーガ、シナリオが秀逸かつダーク。先日リメイク作品が出たのですが、スタッフもまさかリアルで戦争が始まるとは思ってなかったのではですね。大航海時代シリーズは港に入れなかったりとか、序盤の金欠が一番楽しいな。 ディアブロシリーズ、幼芸、死んでも泣かない、楽しみ方も覚えれば気楽にできる。そう、ディアブロシリーズはね、いろんなディアブロライクなゲームも結構出てますしね。はい、アーマードコアシリーズ、うわ私のプレイヤースキル低すぎ、なるほど。モンスターハンターシリーズ、みんななんでそんなにうまいの。ね、バトルテック、テーブルトーク RPG のロボットもの、これね、もう実際のゲームもあったらしいですね。コクピットに直撃食らっていきなり即死、とりあえずこんなところでいかがでしょうか。ね、いや、モンスターハンターもね、あれほんまうまい人、あれうまい人バケモンですからね、
怖いです。
いや、でも私もね、最近の作品はね全然ダメなんですが、昔のね、モンスターハンターフロンティアがあった時代なんかは、私化け物に片足突っ込んでましたからね。
はい、なんだろう、ただ横ステップとかでしか回避ができない。
あの時代、私、何でしたっけ、公式がやった伊田天杯っていうね、はい、タイムアタック大会があったんですが、
はい、
それでですね、私ガンランス部門で3位にまで行ったことあります。
ああ、ガチだ。
だいぶ化け物に片足突っ込んでると思います。
いや、もう化け物です。
ただ今 は今はね、敵に向かってね、リバースブラストで突っ込んでいって被弾するっていうね、脳筋プレイをしてる感じではございますけどね。
まあまあ、いろんなアクション増えましたからね。
そうガンランスで空飛ぶの楽しいみたいな感じで脳筋やってます。コメントでですね、大航海時のオンラインは序盤が一番楽しいね、確かに、ね、試行錯誤している段階が一番ワクワクする、それは思います、ね、慣れてきてからの楽しみ方っていうのもあるんですが、やっぱりね、その試行錯誤しながら苦しみながら、プレイするのがね、結構楽しめるのではないかなとは思いますけどね。さあ、次、マシュマロもいくつか来てますので、そちらを読んでいきたいと思います。
はい、
こんばんは、レイブンズナイトに投稿するのは初めてです、ありがとうございます。マシュマロの、ね、匿名希望さんということでですね、自分にとって印象深いゲームは、カリギュラオーバードーズというゲームです。
ほうほうほうほう、
ぶっちゃけ戦闘とかシステム面は斬新なものはないのですが、個人的には最高のストーリーを見せてくれたゲームです。電子世界に閉じ込められて現実を強制的に忘れて学園生活を送る、生活の中でどうにか現実世界へ帰還しようとする帰宅部が主人公のストーリーです。お、帰宅部が主人公。主人公は敵役の学士という集団のスパイとして、帰宅部のメンバーを裏切れる、最高のストーリーが選択できるんです。帰宅部の部長としてメインストーリーを進行しながら、帰宅部のメンバーと親密度を上げ、復讐したい相手が、楽師にいるとか、自分の中の、ヒーローを部長に重ねちゃったりとか、めっちゃ主人公を信頼するし、果てには、依存気味な駒で現れるそうです。そう、楽師でいいのかな、楽師かな、音楽の楽に、何だっけ、武士の死かな、ラスボスに裏切れと言われて、そこでようやくスパイとして正体を表すんですが、敵となった帰宅部全員が寿命を削ってまでパワーアップして悲鳴を出しながら金切り声で罵ってきながら攻撃してくるんですよ。人生で最高のストーリーを見せてくれたゲームでした。学士全員に、専用の曲まであるのも、評価の一つです。最後は現実世界を滅ぼせるし、自分の死の間際にラスボスちゃんが涙を流すのも最高でしたね。プレステ4やスイッチ、スチームにもできるので、ぜひやってみてください。長文失礼しました。これ気になりますね、スチームにもあるそうです。
お
ー、カリギュラオーバードーズ、でもだいぶネタバレしちゃってますけどね。
まあまあまあまあね、まあまあ、でもこれだけじゃ全然ストーリー性わからない。
そうですね、なんか最初だけを聞いたらソードアートオンライン的なあれなのかなとかって、ああめっちゃ音が出そう、大丈夫だ、うん、はい、ほうほうほうほうほう、カリギュラ過剰強化されたカリギュラ、プレイステーション4にも登場、 カリギュラオーバードーズスチーム版もあるそうですね。まあ、戦闘システムとかはまあ普通みたいですね。はい、お結構高い。
おっと
7110円、結構高いな。
高いっ
す。セールマジかな。あ、でもなんかあのなんかヒロインっぽい白い子かわいいね。あ、メガネのちっちゃい子かわいいね。これやばいね。ちょっと 俺の中でちょっとつぼった子が何人かいました。ヒロインっぽい白い子、かわいいのと、この何だったっけ、これ森田なる子ちゃん。ね、メガネ、あの短めのツインって、いや可愛いね、この子可愛いね。
ちょっとイチャラさんが配信を始めたら察してください。
私の中でそのつぼった子がいました。はい、カリンギュラーなら学士。なるほどね、ありがとうございます。では続いて、もう一つマシュマロ来てます。読んでいきたいと思います。エイチャルさん、アリスさん、黒羽黒様、リスナーの皆様こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
印象深いゲームということで、個人的にウルティマオンラインが印象に残っています。おお仲間、初めて触ったオンラインゲームであり、対人ものでもあります。能力の数値パラメーターを密接に、綿密に考えて調整したりして、試行錯誤しながら楽しんだ記憶深いゲームです。MC の方々、リクエスト様、クリスマスはどう過ごされますか？私はぼっちでクリスマスケーキを食べる予定です。配信に来ていただければぼっちじゃないよ、あなたも。でもウルティマオンラインはね、そのなんか数値のパラメ、なんか今の最近のゲームのようにさ、
はい、
数値とかが、武器とかがパラメータ化されたんですよ、いつからの時期かね。
はい、
そう、もともとはそのリアル系、ものすごいリアル思考でして、いわゆるほら、こう最近のゲームとかって言ったらさ、攻撃力とかが結構数字で出てるじゃないですか。
プラスいくつだったりとか、もともとメーターがあったりとか、
そう、攻撃力30とか50とかさ、
うん、
あるんですけど、あと耐久度は100分の73とかさ、
うん、
あるじゃないですか。
ありますね。
でもウルティマオンラインってもともとそういったのが一切なかったんですよ。
ほう、
そう、耐久度とかもなんか何だっけ、新品だとかさ、ちょっと傷がついてるとか、そろそろ壊れそうみたいな感じの、そんな表現だったんですよね。
うん、
それが途中からその耐久度がその100分の60とかさ、そんな感じで数値化された時期があったんですよ。はい、だからそれ以前とそれ以後で好みが分かれるんですよね。
見えなかったのが良かったのにっていうタイプとね。
そうそうそう、リアルな感じが良かったタイプと、そのゲームだから、まあそのウルティマオンラインはその数値化になった境でね、リアルがゲームになった日みたいな感じで言われてたりしてるんですよね。うん、うん、はい、泉さん質問です。クリスマスに食べるのはチキン派、ケーキ派、両方、さあどっち、ということでございますが、私はケーキですかね。ケーキいいな、チキンも好きですけどね。骨なしチキンがいいです。
骨なし美味しいです ね,
ね、
チキンだったり唐揚げだったりするんじゃないかな、僕。 それとケーキ両方っていうタイプですね。
はい、というわけでですね、20、0時を回りますが、ちょっとだけ延長、ボーナストラック延長タイムいってみたいと思います。まだまだ喋り足りないと思います。ちょっとだけね。そう、投稿とかコメントはね、特に来てないとは思いますが、クロちゃんが印象に残ったゲームとかそういったのをね聞いてないんで、それをちょっと聞きたいなっていうのがあるんですけどね。
そうですね、僕がもうガチガチにやって印象に残ってるのは、はい、ペーパーマリオ RPG。
おー出てきた、ペーパーマリオ RPG ね。あれも RPG ですけど、結構プレイヤースキル要素いりますよね。
そうですね、アクションコマンドでガードしたりとか、うん、でタイミングシビアだけど、ワンフレーツーフレーぐらいのカウンターがあったりとか。
そう、タスさんが暴走するやつですよね。
そうです
、はい
ね、っていうのがあって、僕のプレイスタイルとも合ってますし、
はいはいはい、
何よりもストーリーが面白い。
ああ、なるほどね。 まあ、でもマリオの RPG ってさ、最初に出たそのスクエニと協力して作ったスーパーマリオ RPG とかもあるんですけど、あの辺のストーリーがめちゃめちゃ秀逸だったりするんですよね。
そうなんですよね、
まあ、たまにね黒い任天堂要素もあったりはするんですけどね
まあまあそれはところどころ垣間見えますが
ね、あ素晴らしい。まあ、結構その、ね、特にその中で印象に残ったシーンとかって何かあったりします？ネタバレでしたら、まあ、ゲーム自体が印象に残ってるって感じかな。
まあ、ゲームは結構昔のやつなんでネタバレもないと思うんですけど、
はいはいはいはい、はい、
というより無人島に行くっていうシーンがあるんですね。
はいはいはいはい、
ストーリーの進行上、
はい、
とある宝石を集めていて、それの5個目か6個目かぐらいに、無人島にこの宝石があるから取りに行こうってなるんですけど、
はいはいはい、
そこで幽霊船に襲われて帰れなくなるんですよね。
ほうほうほう、怖っ怖っ。
そう、幽霊船に襲われて、で漂流して着いた先がその無人島でした。
はいはいはいはい、
で僕って今までやったゲームって、はい、どう動いても拠点には帰れてたっていうゲームが、
ね、ああそうですね、そのセーブポイントとか拠点とかね、
そうそう、セーブポイント拠点はあるはすれど、うん、メインの街に戻れないっていう状態になっちゃうんですよ。
怖
っ。だからそれが一番衝撃的だったかな、その時僕は。
だからね、スクエニ系の、まあ、特にロマサガシリーズにあるあるなんですが、ボスエリアに入ってセーブすると戻れないっていうことが結構あるあるなんですよね。
うん。
まあその辺があったのかもしれませんね。いやー、まあ、そこでねセーブして積んでしまうっていうパターンもあるかもしれませんがね、
めちゃくちゃ苦しかったです。
まあそんなこんなでですね、まあ、例にも挙げた例題にも挙げたいくつかある私のね、お題の例も紹介しつつ、終了したいと。終了する前にメインコンテンツも残って、メインコンテンツになってないですけど、メインコンテンツも残ってますんでね。まあお題の例としましては、その壮大なカップヌードルの CM っていうね、これね有名なんですが、ファイナルファンタジーのねエンディングのあるワンシーンがね、旅の思い出がこれしかねえみたいな感じの、はい、そう、何でしたっけ、速攻でね、クリアしてる方がいたんですよ、配信者の中でね。
うんうん、
でそのラスボス戦に突入する前に、その今までの思い出の写真、思い出の1枚を写真で選んでくれみたいな感じのさ、イベントがあってですね、
はい、
でそのいろんな写真を撮ってたら、その中で思い出の1枚を選ぶんですが、
はい、
スピードランしてたんで、その人がね。
はい、
一応チュートリアルで撮ったカップラーメンの写真だけはあったんですよ、ね、で旅の思い出がこれしかねえ、しゃあないこれ選んでってんでラスボス倒して、そういざエンディングになった時に、そう、そのエンディングでその写真をさ2人で見つめ合ってるシーンがあるんですよね、で思い出をに浸ってるシーンなのに、はい、見てる写真はカップヌードルみたいな感じ、ね。はい、そんな壮大な、カップヌードルの CM、 これね実は、そのおかげもあって、日清さんとのね FF15 のコラボみたいな感じのもあったりするんですけど、まあ、はい、よかったら旅の思い出がこれしかねえで検索すれば、その動画も見れるんで、まだ後でちらっと見てくださいとかね、
はい、
あとね、アーマードコア5対戦でのピンポイント爆撃、これは URL 載っけてます。レイオビツムリに負けるコルチカ姫、これはうちのチャンネルにありますんで、ぜひぜひ見てください。
お願いします。
あとね、何だったっけな、まあ、印象に残ったゲームって言ったら、超巨大コントローラーでプレイする鉄器対戦、これはこれほど印象に残ったゲームはなかなかないとは思いますけどね。専用コントローラー1メートル超えの超どでかいコントローラーで、とあとフットペダルで操作する専用のロボットゲームがございました。
もうガチなやつだ。
ガチなやつでございます。お値段コントローラー込み 19,800 円でございます。
わ
まあ、そんなゲームも、思い出に残ったということでですね、今日のお題のコーナーでございました。さあ、というわけで今から皆さんにコロコロ試合をしてもらいたいと思います。さあ、クロちゃん、はい、クロちゃんも YouTube でコメント発言してください。
おっと、
はい、YouTube でコメントを発言するとですね、画面の下にですね、皆様のアバターが登場いたします。
はい、
はい、今からそのアバター同士がですねコロコロ試合します。 はい、優勝者最後まで生き残った方には、500分図をプレゼントでございます。さあというわけで皆さん、準備はよろしいでしょうか。そう、バトルオアコマンドを打つときにですね、スロットすると、バグる可能性がございますので、今からバトルオアコマンドを入力するまでスロットの、コマンド入力はお控えください。さあというわけで、はい、皆さん準備はよろしいでしょうか。クロちゃんもコメントした？したね。
これでいけてるはずです。
いけなさい。クロちゃん登場しました。クロちゃんどのキャラだろう。どれだろう、どれだろう、
どれだろう、どれだろう。このアフロっぽいやつかな。
アフロっぽい。どれだ。これか。
今真ん中の方に、
真ん中にいる、真ん中にいる。これ住職さん。キゴのキノコさん。
そう。
違う。
なんか斧とハンマーを持ってます。
斧とハンマー持ってる。これ椿ちゃん。どこだろう。
もう一回コメントしたら分かるかな。
もう一回コメントしたら分かるかな。さあ、クロちゃんの、これ XXX さん、
わーい、
わーい、あ、いたいたいた、アフロだ、アフロキャラだ、アフロで斧とハンマー、ハルバードとハンマー持ってますね。
攻撃力が高い。
攻撃力が高そうだ。さあ、このクロちゃんが、どれぐらいまで生き残るか非常に、楽しみにしてておきつつ、さあ、バトルアコマンド入力したいと思います。バと、ちょっとね、
高さ向いて動かなくなっちゃった。
あれ、コマンドがちょっと待ってね、コマンドが、辞書が消えた、
あら、
ちょっと待って、あれ、辞書が行方不明になりました。バトロワの通りがね、分からんくなった。ちょっと待ちくださいね。はい、辞書登録してたはずなんですけどね、バトルロイヤル、あー、分かりました。はい、というわけでですね、行ってみたいと思います。さあ、バトルロイヤルコマンド入力しますよ。3、2、1、チュイ、入力しました。
お、始まるかな。
コマンド間違えた？コマンド間違えた？
あれ、平和です。
消えました、消えました、消えました。はい、上空から皆さんが降ってきて、今戦闘スタートでございます。
スタートでーす。
さあ、始まりました、レイブンズナイト恒例のバトルロイヤル。最後まで生き残るのは誰か。さあ、今宵も激しい戦闘が繰り広げられております。すでに何名かが戦闘不能になってしまいました。クロバクロさんは今真ん中あたりでまだ生き残っております。おっと、クロちゃん回復アイテムが降ってきた、現在体力的に有利なのは、おっと、クロバクロさん意外と体力いっぱい残ってるぞ。おっと、さらに回復アイテム降ってきた。現在クロバクロさん体力満タンです。ねえ、満タンで、残り、俺とアンドロスさん、光合成キノコさん、翡翠みどりさん、ですね、体力満タンで残ってます。クロマクロさん、アンドロスさん死亡、翡翠みどりさん、耳残りの翡翠みどりさんと、ほぼ体力満タンのクロマクロさんの一騎打ち、クロマクロさんが決めた。今日の勝者はなんとクロマクロさんでございます。おめでとうございます。
ありがとうございます。勝っちゃった。勝っちゃった。
おめでとうございます。いや、これ、忖度してくれたんでしょうね、おそらくは。
忖度してくれたんでしょうね。
はい、というわけで、エンディングでございます。いや、持ってるね。持ってますね。
勝てると思わなかった。
はい、というわけで、いや、終始ね、体力満タンな状態で、ね、頭の上に回復アイテムが降ってくるっていうね、運にも味方されて、いやー、非常に素晴らしい。です。おめでとう。
これがビギナーズラック
という、これがビギナーズラック確かにそうかもしれません。はい、というわけでですね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。そんなクロバクロさんからね、お礼の、皆様にお礼のお星様がプレゼントあるそうです。
お星様？
お星様。そう、ね、はい、クロちゃん声、口開けて、あーん、
あ
ーあー、キラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラ、ね、クロちゃんからのお星様のプレゼント、今日はお星様の地、爆弾が降ってまいりますので、皆さんお気をつけください。はい、というわけでですね、 いや、私のゲロはいらないと思いますけどね。クロちゃん、クロちゃんのゲロ星は、
ゲロ星。ゲロ星だ。
はい、というわけでですね、本日も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。そう、今日来ていただいたゲストのクロちゃん、それでは、どうでした？今日、その実際に出てみて、感想をのほど。
楽しかったです。
ありがとうございます。まあ、こういうね、二人でおしゃべりするっていうのはね、珍しいかなとは思いますけどね。うん、はい、楽しんでいただければ幸いでございます。お、納豆さん、こんばんは。マイノでございます。
いらっしゃいませ。
はい、そう、ぼちぼちエンディングの時間ではございますが、ね、楽しんでいただきましたでしょうか。そう、黒羽黒さん、YouTube、改めまして宣伝とかございましたら、チャンネルの紹介とかお願いしたいと思います。
はい、僕のチャンネルではだいたい20時ぐらいからですね、好きなゲームをあれやこれやと配信の方させていただいております。あとね、はい、HR さんの娘さんのね、
はいはいはい、
立花桜花ちゃんとは毎週月曜日、コラボの方させていただいてます。よかったらそちらだけでもね、覗いていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、よろしく
お願いいたします。黒羽黒さんのね、 YouTube チャンネルとか、Twitter のアカウントとかはですね、概要欄に記載しております。黒羽ちゃんのね、チャンネル登録者数現在198人です。あと2名で200人いきそうなのでね、よかったら、ぜひぜひ、黒ちゃんところのね、配信も、見に行ってみてください。チャンネル登録なんかも合わせてよろしくお願いいたします。
お願いします。はい、
そうそう、来週と再来週の放送はするのということではございますが、来週再来週の放送に関しましては年末年始なので、本放送はお休みといたしまして、いわゆる年末年始のね、何でしたっけ、飲み会放送的なのやつをやると思います。はい、ね、忘年会放送と、年始の何でしたっけ、お正月放送みたいなのはやる予定でございます。で、ちょっと遅れてですね、レイブンズナイト、699回と700回放送ということで、700回放送に関しましてはおそらく来年のね、18日ぐらいになるかなと思いますんでね、予定通り行けばそれぐらいになると思いますので、よろしくお願いいたします。そう、28日と4日に関しましては基本特番をやる予定ではございます。はい、ぜひぜひ楽しみにしておいてください。ではですね、今日はこの辺で終了したいと思います。今日お越しいただいた皆様、コメントいただいた方、YouTube ニコニコ生放送ツイキャスなんかでコメントいただいた方、掲示板投稿いただいた方、マシュマロを書いていただいた方、本当にありがとうございます。そして、アーカイブ見ていただいている方も感謝感激でございます。ぜひぜひ、また来週も楽しみにしておいてください。最近寒くなってますんでね、そう、コロコロウイルスがもう本当いろんなところでね、猛威を振るってますんでね、皆さん本当に気をつけてくださいね。では今日はこの辺で終了したいと思います。この放送をお送りしましたのは、画面向かって一番左、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、今日の特別ゲスト
神と女神の親戚ガラス黒幕堂でした。
この二人でお送りしました。アリスさんは、今日はお休みだったですね。はい、はい、というわけでまた次の配信でお会いしましょう。今日はこの辺で See you next time。 おやすみなさー
おやすみなさー。